はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッスー。いやーはい、というわけでですね、レイブンズナイト始めていきたいと思うんですが、アリスさん、今日もいつだったっけな、確かね9時55分の時点でおさらいしないといけないって話になりまして、到着が遅れます。というわけでですね、もうしばらくお待ちいただければと思います。はい、というわけで、エンジェルさんですね、待機ありがとうございます。そして、泉式部さん、あとですね、チェリーキングさん、いつももうおしゃれなレイ BGM がおしゃれなレイブンズナイト、ありがとうございます。元囚人さんも待機ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思うんですが、まあアリスさんがねやらかしちゃってるんですよ。いやー、まあ忙しい身なのでね、そんな感じで今日もまったりゆっくりとですね、始めていきたいと思います。まあ、ゲストがね来ていただくときに、いや、もうこれ以上は言わないでおきましょう。はい、というわけで、アリスさんが来るのはですね、何時ぐらいに来るのかを予想を立ててもらいつつ、今日も始めていきたいと思います。ちなみにすいません、何でしたっけ、エンジェルさん、エンジェルさんのお名前の前が読み方がわからない、教えていただければすごく助かりますよよ。はい、てなわけで、あと、七七さん、まあ、いただきました、ありがとうございます。まニコニコ動画の方ですね、まあのコメントいただきましてありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、もう今日は、ゲストさんも、待っていただいているのでですね、早めに進めていきたいと思います。お、ミオさんありがとうございます。なんと、今日ゲストで来ていただくユンさんからですね、ミオさんと、教えていただきました。ミオさんありがとうございます。ミオエンジェルさん、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日も始めていきましょう、ライブンズナイト。ちょっとね、アリスさんはもうしばらく登場するのをね、お待ちいただく必要がございますが、まあ、早めにゲストさんにも登場していただいてですね、一緒におしゃべりしていきたいと思います。ライブンズナイト、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信するゲームのようなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。はい、というわけでですね、始まりましたレイブンズナイト。まあ、今日はですね、ゲストの方も登場していただくことになってるんですが、マリさんも遅刻してるんですけどね、最初にですね、今日のお題を先に紹介しておきたいと思います。本日のお題はですね、じゃじゃん、はい、本日のお題はゲームです。ゲーム、あれ、ゲーム、ひらがなになってる、まあいいや、ひらがなの方がなんか柔らかく感じるのでね、ひらがなにしておきましょう。本日のお題はゲームでございます。まあ、コロコロ特需自体はですね、そろそろ落ち着きつつはあるんですが、ゲームにはまだまだ需要があると思うんですよね。まあ、半年前ぐらいにですね、レイブンズナイトでレトロゲーというお題をやったんですが、今回はですね、もっと幅広くいろいろと、募集したいと思うんですが、あ、鶴瓶さん、ニコニコ王国ありがとうございます。アリスさんがいらっしゃらないのでね、媚びは売れませんが、アリスさんが登場していただいた暁にはですね、鶴瓶さんに媚び打っていただきたいと思いますんでね、今日のお題ゲームですね。まあ、今日ね、そう、そのゲームということで、 まあ、ゲストさんにもですね、なんか、あんまり、昔はね、VTuber になる前はゲームをあまりしなかったっていうのも、あってですね、まあ、今日このお題になったんですが、まあ、今日ね、ちょろっとね、リスナーさん、皆さんにも遊んでいただけるような、プチゲームみたいなのをですね、用意してますので、そちらもね、後々に公開したいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、今日のお題はゲームでございます。PC ゲー、コンシューマーゲー、リアルなゲーム。思い入れのあるものからおすすめのものまで、人生で一度は遊んでほしいゲーム。まあそういったタグがですね、ツイッターの中で流行ったりもしたんですが、人生で一度は遊んでほしいゲームなどなど、ゲームに関していろいろと幅広く募集してみたいと思います。まあね、後半のお題のコーナーで皆様に紹介できると思いますので、はい、それまでですね、ちょっとお待ちいただければと思います。まあゲームね、ほんとね、いろいろね、まあ、何でしたっけ？そう、コロコロがね、流行っててですね、お外に出られないっていうのもありまして、お家でね、ゲームする機会っていうのはやっぱり多くなったと思うんですよね。ですんでね、まあこういう機会だからこそ、ゲーム特需ということでですね、やっていきたいと思いますので、まあね、ゲストの方も交えてですね、皆様とお話ししていこうかなって思っておりますんで、お付き合いよろしくお願いします。竹8283、いらっしゃいませ、こんばんは。はい、というわけで最後までお付き合いよろしくお願いします。本日のお題への投稿なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのをですね、探していただいて、そこに書いていただくのも OK です。またですね、こちらの放送はニコニコ生放送、YouTube ライブ、ツイキャスでの3番組同時配信となっておりますので、そちらにですね、コメントしていただければお題のコーナーで紹介できると思いますので、興味のある方、聞いてる方、まあ、聞いてるだけじゃ寂しいぜ、あなたも、そこのあなたも参加してみてください。レイブンズナイトへの投稿、バシバシお待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、当選坊主さんもニコニコ報告、ありがとうございました。では、まあ、今日のね、お話も、オープニングトークも、この辺にしておいてですね、早速ゲストをお呼びしてみたいと思いますので、準備、ゲストの方は準備できてるかな？できてると思いたい！というわけで、ゲストの方をお呼びしたいと思います。今日のスペシャルゲスト、ユンさんでございます。はーい、ご登場ください。どうぞ
ー。あ、ごめん。
お、ミュートゲーですか？ミュートゲーですか？
あ、トゲ。
ミュートゲーでした？
ゲーが発熱してしまいました。どうも、はってユンと申します。よろしくお願いします。
はい、ユンさん、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、というわけでですね、早速登場いただきました、新人 VTuber かな、新人 VTuber なのかな、ユンさんですね。早速ミュート芸をやらかしましたが、まあ、新人だけに限らずですね、ベテランの VTuber さんもやらかしがちなミュート芸、初めて登場するところでやってみた感想いかがでしょう。早速聞いてみましょうか。
ミュートはね、実は外してたんですよ。外してたんですけど、
はい、
先ほどお話ししたマイクの位置が関係しておりまして、ちょっとミュート芸になってしまいました。申し訳ございません。
なるほど、なるほど。はい、というわけで、こんばんは、ムニミさんもいらっしゃいませ。こんばんは、ユンさんだーっていうね、タカさん、タカ2823って方は、ユンさんのファンですかね。ユンさんさんって。はい、
ね、タカさんはいつも、私の配信によく来てくださる方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ユンさんの配信ね、もっと見ていけっていうわけでですね、わざわざ、レイブンズナイトにお運び、足を運びいただきまして本当にありがとうございます。はい、当選坊主さんもいらっしゃいませ、和骨ありがとうございます。てなわけでですね、ユンさん、
はい、
はい、本日、あ、ちょっと待って、アリスさんが今来た。 アリスさんが今来ました。はい。はい、というわけで、画面の調整を一度行いたいと思いますので、ちょっとだけお時間いただければと思います。
毎度のことで。
いやいやいやいやいや、毎度のことだぜ。
申し訳ない。
いいんだよ。いいんだよ。許しちゃうよ。
よくないけど。
よくないけど、うん、許しちゃうよ。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、画面のちょっと調整を行います。ちょっとだけお待ちくださいね。よっこらせ。これがちょっと待ってね、これがこうでよっ、よい、ちょっとだけ待ってね。今現在調整中でございます。はい、ほんでユンさん、アリスさん、その調整してる間にですね、アリスさん、今日遅れた理由の言い訳を聞こうではないか。
仕方がないな、そんなに言い訳が聞きたいのか。
おお、聞きたいぜ、聞かせてくれないか。
うん、よかろう。実を言うとですな。
お、実は
ちょっと晩飯が遅くてですな。
あ、なるほどなるほど。
それで台所と片すのが遅くなってしまってですな。
なるほど、そういう理由があったわけですね。はい。
そして、
うん、
やっぱりなぜかパソコンがこう最初繋がらないんですよ、ネットに。
ああ、まあまあまあ起動直後とかよくありますからね。
そうなの？だって毎回だよ。
わからん。はい、というわけでですね、アリスさんも登場いただいた、画面の調整も整ったところでですね、ユンさんに、うん、あ、天笠レイジ君もいらっしゃいませ、アリスさん、エイチャーさんファイトっていうことで、と思ったらアリスさん来たこれということで、はい、ね、そういえば、
待たせたな、
ミオさんもですね、ミオエンジェルさんも、ユンお姉様ということでですね、
ユンお姉様、
あります
。
いやもうね、見た目かお姉様感抜群だと思いませんか。アリスさんまだ見えてないかな。
そうなの、今ねわらわらしてるからちょっと待って、ね、
はいはい、待ちますよ。
あの妖怪コードからませが、
はい、妖怪コードからませがコードを絡ませてるわけですね、うん、
そうなんですよ。
なるほど、はい、まあ、役者は揃ったということでですね、あ、ちなみになんかね、ミオさんがアリスさんの声声優さんみたいってコメントいただいてますよ。
お、フリーランスの声優でございます。
アリスさん実は
よろしくお願いします。
フリーランスの声優っぽいこと、声優をやっております。声優っぽいことって言ったら怒られるね。声優っぽいこと、
いことは失礼なのでは。
やるからね、やるからね。
はい、というわけで役者が揃ったところでですね、ちょっとユンさんを置いてきぼり、思いっきり置いてきぼり感、めっちゃめちゃニッコニコになってるんですけど、置いてきぼり感がありますので、せっかく来ていただきましたので、ユンさんにまずはお名前、自己紹介をお願いしたいと思います。めっちゃ順番遅くなった、うん、というわけでユンさん、自己紹介というかなんかあったりします？いきなり無茶振りしてる？
大丈夫ですよ。
ほら、よくほら、何々系 VTuber とかってあるじゃないですか。
特に何々系 VTuber っていうのはないんですけど、皆様からお姉様であったりとか、うん、姉さんであったりとか、うん、姉貴であったりとか、いろいろ、まあ、お姉さんと呼ばれることが多いので、はい、まあ、近所のお姉さん系だと思っていただければよろしいかなと思います。
近所のお姉さん系 VTuber ユンさんです。
もう本当に近所にいるお姉さんみたいな感じで接していただければ嬉しいです。
今ユンさん見ました、かわいい、めちゃめちゃかわいい。
ありがとうございます。
これ、ね、すごいほわほわ系だ。
メガネ系ショートボブカット、近所のお姉さん系 VTuber。
いや、なんかほんわかしてる感じでかわいい。
ありがとうございます。
でもね、こう見えてですね、ユンさんね、お歌配信とかもしてたりするんですが、
聞きたい。
歌ってる時のね、声がね、可愛かったりするんですよ。
ちょっと聞こうよ。
はい、そんなユン、あ、いやいやいや、まあまあ、それはさすがにね、準備、お願いしてなかったので、いきなり歌ってとは言えないですから。
そこは、そ
はカメラで散らか
あのもしよろしければなんか言っていただければ歌いますよ。
なんかほんなら BGM 消そうか、なんかアカペラでなんかやってもらえる、うん、
全然アカペラで
好きなジャンルでも
歌います。
よしよし、いきなり無茶ぶりしたぞ。グイグイ、
ただアリスの無茶ぶりは通るな。
はい、というわけで、BGM も消したので、なんか自分の好きなタイミングでよろしくお願いします。もう振っていい、順振っていい、
あ、何がいいかな。
ね、
はい、
僕鬼滅の刃がいい。
いや、あれ置けないと。
いいですよ。
あ、いけます。
どっちがいいですか、どっちがいいですか。
どっちも好きなんですよ。
いや、
どうしようかな。じゃあ、テレビアニメの方で。
大丈夫、
グレンの方で。
グレンゲの方ですね。
おいや、俺、まあ、いいや。はい、あ、これって、オケの方、ミックスの方でこっちに流せたりも、こっちにオケごと送ってこれたりします？
え？
いや、
アカペラじゃないの？
あ、アカペラ？あ、どちらでも大丈夫です。はい。
いいですよ。
はい、
お任せし。
うわー、どうしよう。ちょっと緊張するよ。
そちらの都合のいいようにやっていただければと思います。なんかそっちで、ミックスして送れるんだったらそれでも大丈夫ですし、アカペラでも問題ございません。
即興なんでもう全然アカペラで、サビだけ歌います。
はい、サビだけお願いします。
どうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされて負ける意味を知ったグレンの花咲き誇れ運命を照らして
かっこいい
かっこいいめちゃめちゃかっこよすぎる。
ちょっと待って、
ちょっとごめん、僕テンション上がったよ。
ありがとうございます。
ごめん。
ありがとうございます。はいはいはい。
咲き誇れのね、ほの字を出すところが好きなんですよ。
あ、なるほど。
ちゃんと再現っていうか、ちょっと、いや、すごいかっこよかったです。いや、すごい。
いや、俺ね、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、俺ね、ユンさんの、その可愛い歌の部分をね、ちょっと、せっかく振ってたんで出してもらおうかなと思ったけど、かっこいい。マジかっこいい。
めっちゃかっこいい。どうしよう。
いや、かっこいいのも、かわいいのも、何でも歌います。
ぜひ。
かわいいのも、
うん、あれですね。ぜひぜひ、ユンさんのね、歌というか、チャンネルの方でですね、うん、お歌配信なんかも、アーカイブとかも残ってると思いますので、興味のある方は、こちらのね、チャンネルのね、概要欄に、ユンさんの YouTube チャンネルとか、Twitter のアカウント載せてるんでね、ぜひぜひ、あれして見に行ってフォローして、チャンネル登録してください。
よろしくお願いします。
マジかっこいいな。マジかっこいいな。
ちょっとどうしよう、ゾワゾワしたよ。
ちょっと
かっこよかったよ。
ぜひぜひこの本当にオケを入れた状態でね、聞いてみたいもんですね、
うん、いやーどうしよう。なんかさ、
はい、
歌うまい人のこうほら知り合いとか、
はいはいはい、
いろいろ聞いてはいたけど、
はい、
なんだろう、この、声の出し方とか、
はい、
あとその、なんだろう、やっぱり、ほころびのところですよ。
ああ、あっこね。
そうなんですよ。僕、ちょっと好きなとこだったんで、ふぅーってなりましたよ。
あ、です。
いやー、すんばらしい。パチパチ、ありがとうございます。
どうしよう、僕ね、
はい、
30分間歌聞いててもいいって気になったよ、ここで。
こら、せっかく俺今日いろいろと仕込んできたのに。いろいろと仕込んできたのに。というわけで、ユンさん、うん、まあ、お歌の名前振ってしまって申し訳ないんですが、お名前の由来とかをちょっと聞いてみたいかなって思ったりしてるんですが、うん、名字とかないじゃないですか。そのお名前。
名字ね、付け損ねちゃったんですよね。
はい、なるほど。
というのも、
はい、
VTuber やる前から、まあ、これ隠してないのでいいんですけど、
はいはいはい、
ツイキャスとかもやってたんですよ。
あ、なるほど。
その時の名前をそのまま使っているので、
はい、
由来というのは、まあ、これも、 まあ言ったことはあるのであれなんですけど、本名の一文字と無をつければ可愛いんじゃないかと思って無をつけた次第でございます、
うん、なるほど。俺のあの HRR の H が実は本名のイニシャルだったりするのと同じパターンですね。
です。
実を言うと、
はい、
僕もちょっと副業関係で実はユンという名前使ってるんですよ。
あらららららららら ら, ら意外な
本名の一文字とんがついてるんですよ。
なんと、あのいわゆるアリスさんが声優業と
か、もしかして、
はい、
同じ名前だったら すごいちょっとどうしよう。
いやまあまあそこはそこはね、
ニヤニヤしちゃう。
そこはね、
ニヤニヤしちゃうこれ。
あでも同じまあまあ、あのアリスさんもお仕事かなんかでやるときにその、
うん、
ユンって名前を使ってるんですね。へえ、マジか。
そうですね。一応あのフリーランスの声優の方はユキですけど。
はいはいはいはいはい。
うんうんうんうん。
まあ、あの他にもいろいろとフリーで、
まあ、どっちもユがついて
やってますからね。
はい、
へえ、なんとこれはなんかね、意外なところが。意外なものが見つかり、意外なそのね、
ちょっと運命感じちゃう。
ちょっと運命感じますね。
運命感じちゃう。
ユンさん、そんなあなた、あなた、あの、あれに入りませんか？コンズに入りませんか？
コンズに入りませんか？今なら名字プレゼント。
ね、何でしたっけ？コンズっていうのがございまして、中二病。いやー、中二病のね名前をね、混沌がね、みんな混沌がついてるんでね、
みんな混沌がつくけど、
はい、うん、秘密結社コンズという
中二的な名前。
私は、ちなみに天空の使者混沌神ラ・エイチャルです。
なるほど。
僕はそうなんですよ、聖なる力姫し混沌女神かっこ、カオスゴッデス星アリセラビンです。
はい、というわけでユンさんもですね、コンズ、
コンズ名前を
入会試験、入会試験じゃないですけど、
入会試験
点があるんだ。
入会検定。
入会検定ということでですね、早速、行ってみたいと思います。さあ、ユンさんの、ユンさんのあれどうなるかな、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、あの例のあのページを引っ張り出しまして、
なんかあるんですね。
はい、というわけでユンさん行ってみたいと思います。診断、コンズに入れるか。あ
ー、どうした、文字数足りなかったか。
天空に舞う打天使ダークエンジェルメイユンです。
あれか、冥界の冥か。
そう、冥界の冥ですね。ちょっとね、もう一回行こう、もう一回行こう。混沌が出るまで行こう。混沌が出るまで行こう。
混沌で揃えるのか。
で、やる。入れる。確定だ。
やった。
やったね。
いやー、ちょっと待ってくださいね。中二病の方って何つけるんでした？左右に。左右によく何つけましたっけ？
名前、左右に
ないですか？
名前が一緒だったらね、入れないんで。
ラガーとか。
十字架とかつけてみます？
つけてみましょうか。
十字架とかつけて
み。ラガーつけて。あれ、ラガーだよね。
闇の力を秘めし、暗黒騎士。あー、違うな。ダガー。
暗黒騎士になってしまった。
あ、ダガー、これですね。
そうそう、
だがこれですね、闇より現れるし鮮血の執行者ブラッディエクスキューショナーが、
なんかわかんないけどかっこいい。
無限ガチャ始まってるっていうことでございます。
い
や、はい、優しそうかな、な姿からダークエンジェル、鮮血の執行者って、
強そう強そう。
え、んだら次はイコールでも左右につけてみましょうか。よ。
イコールイコール。
あー、蒼天に舞う打天使。いや、これね、コンズって意外と、
え？
奇跡だったのかな、これ。
なんでそんなにカオスが出ないの？
出ないですね。
名字がないからかな、文字数かな。
意外とカオスが出るのは。
でもアリスは3文字だもん。
左右にマイナスをつけたら拒絶されちし、先決のブラッディエクスキューションになりましたよ。
エクスキューション2つ目
エクスキューションの2つ目ですね。優しい見た目からして結構、過激な、左右に星つけてみましょうかね。
無限ガチャ始まってるっていうコメントが。
アマかけるダークネスエンジェル、あ、天使、
エンジェルになりがち、
エンジェルになりがちですね。
そうだね、エンジェルと騎士か、
エンジェルになりがちですね。よ、全能なる聖天使。いや、聖属性強いな、ユンさん。
強いね。
になりがち。
聖属性が強いか。
ちょっと待って、はい、ちょっとさ、一度アリスで入れてみて。
はい、ちょっとお待ちくださいね。よ、アリス。まあ、日付によって多分変わると思うんですよ、診断結果が。
あ、そういうことかな。
ですね、なんか診断系って変わりますよね、
はい、そう、アリスさん、今アリスさんだけではグレンの炎をまといしダークネスエンジェルになりました。打天使と書いてダークネスエンジェルになりました
。じゃあ今日はエンジェル、天使の日なんだ。
今日は天使の日なのかもしれません、
ね、今日は天使の日、
うん、
はい、まあそんなわけでですね、今日のお題が さユンさん、そのゲームというお題をね、ユンさんが提案していただいたんですが、このお題を出すきっかけっていうのは何だったのかっていうのがあります？
そうですね、もうちょっとてか明日で、
はい、
私 VTuber になって半年になるんですけど、
おお、おめでとうございます、
うん、ありがとうございます、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
すごいでした。
それまでVTuber になるまでですね、
はい、
ゲームは見るもので育ってきたんですよ。
あ、
母親がやってるのを見る、父親がやってるのを見る、
うんうんうんうん、
まあ実況を見るなどなど、
観客側でした、
観客側で育ってきたんですね。
はいはいはいはい、はい、
応援しながら一緒に見るみたいな、
ね、あ、そうですそうです、あ、プレイしてるのを見るのすごい楽しくてですね、うんうんうん、それでやってきたんですけど、まあ、配信するにあたって、
う
ん、
はい、
やっぱり 幅を広げたいなと思いまして、やっぱりゲームで一番手が出しやすいものになるので、そこをねやってみたくて手を出した次第でございます。
なるほどね、まあ、あの今回のお題でこんなゲームおすすめよみたいなのがあったら、それもね、今後やっていくゲームの候補にしていければいいかなとか。
ぜひぜひ、なんか本当にあの RPG であったりとか、もう本当に触ってきてないんですよ。なのでいいタイトルがあればぜひぜひ教えていただきたいですね。
はい、というわけでですね、お題へのゲームの投稿お待ちしておりますよ。さくらさん、こんばんは、いらっしゃいませ。というわけでですね、今日ですね、実を言うと、ユンさんが登場いただく、まあ本日のゲームということでプチゲームみたいなのですね、ちょっとね、配信画面にも、はい、反映されつつ、聞いてるリスナーさんも参加できるような、ゲームっぽいものをですね、ご用意してきました。というわけで画面を切り替えないですが、ちょっと切り替えていってみたいと思います。
よろしくお願いします。
じゃじゃん、はい、何が変わったかって言います と、こちらのですね、ちょっとね、ゲームというかゲームのシステムの関係上、YouTube のコメントしか反映されないんですが、というわけでですね、うん、アリスさんまたはユンさん、 YouTube でなんか適当にコメントしてみてください。はい、
コメント、
はい、すでに私、コメントしてるんで、まあ、YouTube の方でコメントしていただきました、タカさんとあとミオエンジェルさん、すでに画面下にちょこちょこ、お、ユンさん現れた、ユンさんニョキッと現れました、
来ました、
はい、ユンさんにおきって現れました。
ん、あれ、なんかいる、
なんかいますよ、なんかいますよ、なんか下に出てきたっていうことでですね、
うん、
はい、実を言うとですね、ご理解いただけましたでしょうか。なんだ、何これっていうことでございますが、
飛んでったよ、
はい、
あ、なんだなんだ、
え、何何これ、
え、何、なんかいるっていうことでですね、はい、実を言うとですね、コメントした方が、 アバターになってですね、画面の下に、うん、登場するっていう、そんな感じの、あ、ちょっとサイズがおかしいなっていうのが、よ、サイズ調
整。なるほど、なるほど。
はい。という、ね、アプリ、そういうのを新たに、実装してみました。実装したというか、まあ、今日ね、試しに入れてみました。ほうほう。で、これね、ごめんなさい。コメントが反映されるのがですね、ちょっとその、ゲーム自体の使用上、YouTube での、コメントにのみになって、なってますんで、参加されたい方はですね、ぜひそちらで、コメントしていただければと思います。まあ、これね、出てきたアバターさんで、後で、ちょっとね、バトルロイヤルみたいなのもしてみようかなって思ったりもしてますので。
そんなのもできるの？
そんなのもできます。はい、これ面白いっていうことで。
ドルロイヤル。
あ、ちなみに。
なんか今、はい、今消えた？
うんとね、消えてないと思います。ちなみにですね、ちょっとしたミニゲームっていうことでですね、行ってみたいと思いますが、うん、はい、よ。
なんかさ、
はい。
うどん犬がご飯待ってるみたい。
そんなことはないと思いますが。はい、というわけ で、ね、
歩いてるのがご飯みたいな感じの。
はい、ではですね、よいしょ、というわけでですね、いくつか星を、降らせてみました。これをですね、星についてあるコメントのように、びっくりジャンプ、びっくりマークジャンプっていうコメントをね、打っていただいたら、キャラがピョーンって飛んでですね、うん、お星様をゲットすることができるっていうね。
びっくりマークジャンプって、
びっくりマークジャンプ。
もうこの星は何ですか？
星をゲットすると、お金が手に入ります。スコアが手に入ります。
お金が手に入る。
はい、
リアルマネーならいいのに。
ムニムニさんが15ポイントゲット
ほえ
ー、はい、ちなみにびっくりマークは1個ですね。びっくりマーク1個ジャンプって入力すると、はい、面白い仕様があると聞いていらっしゃいませ。ゆうきるなさんもいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、ごめんなさいね。つづりはですね、びっくりマーク JUMP を小文字で入力するとぴょんってキャラが飛んでくれます。
お、英語ですな。
英語です、英語です。
びっくりマークも英語の半角ですね。
そう、英語の半角です。
つまりコマンドがびっくりマークジャンプなのね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。はい、
すごいね。なんだかわかんないけど、
なんだかわかんないけどすごい。すごいなのか、
うんうん、なんだかわかんないけどすごい。
まあ、そんなこんなでですね、アリスさんも、アリスさんはまだ登場してないのかな。
いや、それが、うん、アリスはアリスのアカウントでないのでちょっと恥ずかしいなと。あ、
なるほど、なら大丈夫です。はい、それは、はい、というわけで、まあそんな感じでですね、こうやってそのコメントを、コメントをすることによってその遊べるっていう、そのゲームというかね、機能みたいなのをですね、これね、まあ、他の配信者さんがやってたんで、まあ、それをね、ちょっと真似させていただきました。ストリームアバターズってやつですかね。あ、ストリーミングアバターズっていう、アプリがございまして、はい。面白いコマンドが仕込まれてますね、ということではございますが、はい。よくわからんが、すごい技術、ということではございますが、これね、今、使ってるアバターが、気に入らなければ、何でしたっけ、びっくりマークランダムですかね。で、ランダムでキャラのアバターを変更することが可能でございます。はい、ムニムニさんはジェイソンの仮面みたいになってますね。はい、
僕この黄色いルフィの帽子かぶってるのが気になってしょうがない。
お、タカさん、ルフィの帽子と、あれ背負ってますね、マイマイの、
マイマイ、
マイマイの、
まあ、HR さんは亀の甲羅を頭にかぶってるんです。
はい、私は亀の甲羅頭にかぶってショベル持ってます。
もう
どう、
はい、まあ、こんな感じのね、 これでね、そのみんなでボス戦みたいなね、機能もあったりするんですが、結構ねそれをやると時間がかかりますので、まあ、これはね、お遊び程度に、置いておきたいと思います。まあ、
すごいな、
これね結構すごい機能だと思うんですが、まあね、あんまりね、やってるとやってるとこればっかりに集中してそのラジオの方がおざなりになってしまう可能性がありますので
確かに、
まあ、これはね、あ
のそうね、そっちの文字読んじゃうよ。
そう、にぎやかしのね、にぎやかしのそのマスコットみたいな感じでですね、置いておきたいと思いますんでね。はい、まあね、羽が生えちゃいます。泉式部さんは、羽が生えちゃいましたね。
あ、本当だ、かわいい。でも今日はやっぱりエンジェルの日だから
いいですね。
羽が生えたのかもしれない。
羽が生えたのかもしれません。まあね、一応ねこちら管理者権限でいろいろとアバターの細かい調整なんかもできたりしますので、まあね、この機能に関しましては期間限定というか、まああんまりメインになると困るんでね、あれにしておきたいと思います。置いといておきたいと思います。まあそんなわけで、あのちょっとね、新機能が紹介できたところでですね、引き続きユンさんにいろいろと聞いていきたいと思うんですが、
はい、ぜひぜひ。
普段 YouTube、まあ、VTuber ということなんですが、なんか最近ねどのようなゲーム、どのような活動とかをされているのかね、本人からも聞いてみたいと思うんですが、いかがでしょう。最近はなんかこんなゲームしたよっていうのがありましたらぜひぜひ教えていただければと思いますが。
そうですね、最近は、まあ、参加型をよくしてるんですけど、まあ、ジャンタマであったりとか、まあ、エーペックスであったりとか、
エーペックス、
あとはマイクラもあのコラボで参加させていただいていたりするので、はいはいはい、マイクラも裏でやったりとか。
なるほど。
他にもたくさんたくさんあのコラボ誘っていただけるので、ガーティックフォンやったりとか、まあ、他にも最近もうちょっと前なんですけどウィッチイットとか、結構本当にいろいろなゲームをさせていただいております。
お、そういえばね、その VTuber さんでゲームといえば、
うん、
壺あるじゃないですか、壺の山登り、
壺
あれはやりません
あれやってないですね。
あれはやりませんか。VTuber の登竜門って言われてる壺があるんです。私もねやってないですけど。
いや、僕マラソンのしかやってないよ。
はい、壺はね、あれはあの何でしたっけ、 VTuber の登竜門と言われてますけど、危険なゲームでもありますが、どうですか、いかがですか、 やってみたいとは思います。
あれはどうなんだろう、耐久になるのかな、耐久だね。
あのゲームかっていうね、ツボおじはしんどいってね、コメントいただいてます、ありがとうございます。まあツボはね、そう、 VTuber の登竜門ってなぜ言われてるかと言いますと、あれって結局、まあ、VTuber さん自体の精神力が試されるっていうのもあるんですが、まあ、結構ね、言うたらそのリアクション力と、あと同じシーンの繰り返しになるんですよね。
なるほど。
同じ場面に戻ってきたりしてね、同じ画面が続くことがあるんですが、そういった際にね、無音にならずに見てる方に楽しんでもらうトーク力っていうのがものすごく必要になるんですよ、あのゲーム。
でも集中しなきゃいけないっていうのが2つあるって辛いよね。
そう集中しなきゃあかんし、その最初に戻されて精神力ガリガリ削られるし、かといってその、うん、ね、落ちた時のそのリアクションもそうですけど、最初はねリアクションだけで、リスナーさんを楽しませれるんですが、何度も同じも場面が続くとね、うん、トーク力みたいなのね、ものすごい試されますんでね、ある意味苦行
確かにそれはちょっと苦行かもしれない。雑談配信でやったりとかするんですけど、
はいはいはい、
まあ喋れて、まあせいぜい3時間、皆さんとコメントやり取りしながら3時間ぐらい、
いや3時間喋れたらすごいんですよ。私なんかねこのラジオ番組、
2時間
なんですが、2時間でね力尽きますからね、私自身も。
やってるときは夢中なんだけどね。
やってるときは夢中になりますけどね。はい、ミオさんは
食べり終わったら疲れちゃうんですよね。
私も VTuber なのでやってみようかな。その勇気、後悔しないように。いや、いいと思いますよ。
頑張れ、
ね、VTuber の登竜門って言われてるゲームでございますからね。はい、タカさんはあれはねむずいしイライラするし喋らんなしで大変だよねということで、まああのツボはね配信より動画の方がやりやすそう、カットできるし、まさにそうですね。まあ動画でね、面白シーンを
僕走るのしかやってないじゃん、
上げてみたいと思います。アリスさんはね、何でしたっけ、そのツボ王子を作った制作者さんがそれより前に作った QWOP、
ね、走るや
つ、走るゲームがあるんですが、その走るゲームですね、それを放送の裏でクリアしましたからね。
えっ、
びっくりしました。
放送内で
放送内でねクリアしました。
おい、それはすごいですね。
まあ、というのもね、以前昔ラジオでですね、その QWOP で、世界ランキングに入ってる方がゲストとして来ていただいたことがあるんですが、
恐ろしい
恐ろしい。でもあれ、参加者がいないだけで世界ランキング結構上の方に、ゴールするだけで結構世界ランキング上の方に入れるっていうのもあったりはしますけど、
僕入れるのかな。
まあちゃんと動画を撮って、上げれば世界ランキングに入れますよ。
動画なかったからな、残念だな。
まあぜひぜひ、ツボもやってみるのもいいかもしれませんよ。てなわけでですね、ユンさん、これまでやった、はい、まあ、まだまだ、VTuber になってから半年しか経ってなくて、なおかつですね、そう、今まであんまりゲームね、見る側だったっていうんですけど、これまでにやった、まあ、半年間でやったゲームの中で、これは一番おもろかったっていうのと、これはダメだっていうのがございましたら、それをちょっと教えていただきたいなって思ったりするんですが。
なるほどなるほど、
はい、
そうですね、面白かった。いやでも本当に最近させていただいてるお絵かきのガーティック本は、いろんな方の絵が見れるので楽しいなと思います。これ参加型やりたいなって思ってるんですよ。
ね、そうですね、ガーティックフォンはね面白いですよね。でもね、あれね、
読んでください、
ぜひぜひ読んでください。ガーティックフォンね、
ありがとうございます。
ちなみに
面白かったよガーティックフォン。
ちなみに私はあれですよ、異分子というかガーティックフォンはその画伯というかね、
ちょっと見せてあげればいいのに
ね。まあ、ガーティックフォンはね、あれですよ、絵が上手い人もそうなんですが、いわゆるその画伯枠が入るとさらに面白くなるっていうね。
画伯
枠、画伯枠
ね、そうなんですよ、私画伯枠なので。
そう、あのゲームはね、リスナー参加型でやるのもいいですし、仲のいい人人間で集めてですね、で面白いシーンがあったらそれを切り抜くみたいな感じのね。そう、あれは本当異分子というかね、画伯枠がいると随分と盛り上がるゲームでございます。はい、
ヘチュンさんがとどめさせたもんね。
まあいろいろとね、俺がとどめさすことよくありますからね。
なるほどなるほど。
はい、あとはこれは難しかったとか、これはもう二度とやりたくねーみたいな感じのやつはあったりしました？
だな、そうだな、まあやりたくないって思うようなゲームは特にないんですけど、
はいはいはい、
今やってる Apex はもう難しいですね。
Apex Legends はね難しいですよね。
FPS もやってないのに、あれ特殊な FPS と聞いておりますので、
はい、
なんかなかなか難しい動きをされる方が多くてですね、
随分と、まあ、特殊な感じにはなりますけどね、うんうん、でもね思うんですよ、そのユンさん、スプラトゥーンとかプレイされてるじゃないですか。
もうそうですね、スプラトゥーンもやっておりますね、ちょっとだけ。
ですのでそういったのをやって ってて、まあうまく動かせるっていうんだったら、ある意味エーペックスなんかも上手になれるセンスっていうのはあるのではないかなって思ったりもするんですが、どうです、あの手応えは
実際に。手応え、そうですね、でも皆さん、あの私のリスナーさんすごい優しくてですね、
はいはいはい、
あの私まだまだポンコツなんですけど、はい、めちゃくちゃ上手くなったねって言ってくださるんですよ。
はいはいはいはい、
なのでちょっとは上手くなって頑張れてるかなっていう感じですね。
だから自分の中では納得できない。
そうなんですよ、なんかやっぱりなんかもうちょっとキルとかダメージを出せるようにはなりたいですね。
いやそれはね、強くなれますよ、その向上心。あの大概の方はね、あの大概の方ではないですけど、その心折れる方ですね、まあ配信でコラボに呼ばれた時だけエイペックスやりたい、やりゃいいかなとかって方は、何でしたっけ、そう、そんなに伸びない、伸びないというか、向上心、成長度合いっていうのは低いと思うんですが、まあ自分がね、自分自身で分析できてるんだったらめちゃめちゃ強くなると思いますよ。
そうですね、頑張りたいんですよ。ただね、ゲームやっぱり一人でできないんですよ、はいはいはい、まだまだ一人でやろうって気にはならないので、う
ん、なるほど、みんなと一緒にワイワイやりながら、
う
ん、
そうですそうです、なので参加型をやるんですね。ほうほうほうほう、参加型とかコラボとかでたくさんたくさんやっていくっていう感じですね。
あ、アモンガス出ましたよ、アモンガス。
あ、アモンガスね、やりますよ、アモンガスもやります。
ね、
ただムーブがあの、はい、強靭ムーブなので、クルーの時も。
え、俺なんか
強靭ってどういうこと？
ね、強靭っていうのは
動きがね怪しいんですよ。
強靭ってあれですね、もともとは人狼用語でございまして、まあ、人狼側の味方、言ったらまあアモングアスで言うんだったらインポスター側、インポスターの味方をする、
うんうん、
クルーみたいな感じ
です、ね。スパイか。
スパイ的なやつですね。
スパイ活動家、
動きがね怪しいって言われるんですよ。
ユンさん、ユンさん安心してください。
つまり、
はい、
最初から怪しくてどっちなのこいつっていうのは、そっちの方に目がいってインポスターの方がこう動きやすくなってるみたいな。
ユンさん、
ね、議論というか、うん、あの、はい、話し合いの時にですね、
はい、
え、うん、ユンさん、さっきあの動きしてたけどどういうことみたいなこと言われた時に弁解しても信じてもらえなかったりもするって感じですね。
なるほどね、
なんかちょっと HR さんに通じるものがある。
いや私ね、あのぶっちゃけると、クルーなのに釣られた回数バカ多いですよ
ね。
あらあらあら、
あのゲームね、あの集計とか見れるんですけど、
あ、そうなんだ、
そう、めちゃめちゃ多いですよね、
なんかあれだよね、
はい、
お笑いついでにじゃあ冗談で釣ろうって言ったら本当に釣られちゃったりとか多い
し、そうそうそうそうそうそうそう、お前怪しいなみたいな感じで、あの誰かが一人、誰かがいやとりあえずネタでこいつに入れとくかみたいな感じで、俺以外は入れへん、みんなスキップ入れるやろみたいに思って俺に一票入れたんが、いっぱい寄って釣られるみたいな感じのね。はい、とりあえず釣っておけみたいな、
人気投票ですね、それ、
ある意味人気投票ですね。
ある意味人気投票。
そう。んで、あれですよ。その、私もね、昔、アモンガス、まだね、流行り出した直後かな。そう。アモンガスをね、初めてやった方、初めてみんなでコラボ配信するっていう時があったんですが、
はいはい。
まあ、その時、一番最初にね、とりあえず会話をつないだまんま、ロケテストみたいな感じで一緒にやろうぜっていうことやったんですよ。まあ、最初はその 横演習ではないですけどね。で、まあ、あの開幕の後にそのいわゆるボタンの説明をするためにボタンを押したんです。でこうやってボタンを押すことによって、会議を開くことができて、ここで投票した人をみんな釣ることができるんですよ。というわけで怪しい人見つけたりしたら、ボタンを押してくださいねっていう説明をした瞬間に俺釣られましたからね、その会議で。
でもかかわらず押されるということですね。
なんで俺釣られんのみたいな感じの。
説明できなくなっちゃったんじゃないですか。
いや、まあ、あの、その時は、常に通話を繋いだまんま、とりあえずプレイしてみるっていう。
なるほど、なるほど。
あの、ルールでやりましたんでね。まあ、人気投票で釣られます。ちなみに、私の、アモンガスでの口癖、インポスターであろうが、クルーであろうが、俺犯人じゃないっすよ。
はい、いや、無実を主張していくのは大事です。
常に俺犯人じゃないっすよっていうね。
いやでもね、
うん、
HR さんインポスターの時に、
はい、
結構ね、何かみんな会議がしてる時に最後にぽつりと分かんねって言うんですよ。
分かんね
そう、
いやインポスター、俺その分かんねはね、あのクルーの時でも普通に言いますよ、うん、
そうかな。インポスターの時とか言ってるような気がするぞ。
まあね、あのアモンガスに関しましてはちょっとね、やろうとしてる企画がございますので、そちらの時にですね、うん、ぜひぜひお声掛けさせていただこうかなって思っておりますので、その時はよろしくお願いします。レイブンズナイト
ね、ぜひぜひ呼んでください。
ゲストに来ていただいた方で、ぜひぜひ闇鍋ですね、やってみたいと思いますので。
闇鍋
ですよ、闇鍋。そう、レイブンズナイトのね、そのゲストの方って結構私が勝手に声かけさせていただいてることが非常に多いんです。まあ、ユンさんに関しましては、もともとね、私の、息子にあたる、天笠レイジくんですかね。レイジくんがコラボやってるのを見たとき、つながりっちゃつながりなんで、ある意味その、あれが多いんですけど、LINE が多いんですけど、LINE というか、まあ、つながりが多いんですが、結構ね、そう、過去にゲストに呼んだ方の方、ゲストに呼んだ方同士の横のつながりっていうのがあんまりなかったりするんですよね。はい、
なんか一回きりになっちゃうって感じですかね。
いや、それ以降も、その方の配信にお邪魔させていただいたりとか一緒に遊んだりすることはあるんですが、そう、
なるほど。
そう、いわゆるいい友形式ってあるじゃないですか。例えばそのユンさんに次の方ゲストこの方どうですかって教えてもらおうみたいないい友形式ではなく、
うん、
私自身がその無作為にゲストの方をお呼びしてるので、まあそんなわけで、そうだからユンさん自身も私の多分ね、過去にこのレイブンズナイトにゲストに来ていただいた方で、つながりが知ってるなってって方はおそらくなんですが、レイジ君ぐらいじゃないかなって思ったりしてます。
うん、つまり HR さんがナンパをしてくるってことだな。
That's right, exactly.
うん、
いや、まあユンさんもユンさんにしても私がナンパしてきたみたいなもんですよね。ねえユンさん。
いえいえ、そんなことないですよ。私も出してくださいって言ってたんでね。
そう言っていただけると本当にありがたいです。ありがとうございます。はい、というわけでですね、ちょっと、23時に時間が近づいてまいりましたので、ここで一発ですね、画面の中にうろちょろしてるアバターでバトルをやっておきたいと思いますんで。
何それ。
今から参加したい方はですね、
コメント打てばいいってわけだな。びっくりマークジャンプだな。
いや、びっくりマークジャンプじゃなくても OK でございます。こちらのねアバターちゃんは一応登場してから、10分間何もコメントがないと消えちゃうような設定になっておりますので、
僕折原いざやで書いてるけどいいよね。
あ、そうですね。コメント打っていただければ、今から登場していただいている方にバトロワをやっていきたいと思いますので。
どうかな。出た。
あ、出ました出ました。はい、アリスさんいらっしゃいませ。はい、ユンさんもいるかな。ユンさんが行方不明になってる。はい、バトロワ
消えちゃったんでしょうね。
いらっしゃいませ。はい、というわけでですね、ちょっと待ちください、ね、
なんかアリス変なの被ってる。
お、なんかアバター変えたかったらびっくりマーク、ランダムで変えれます。ランダムで、そのランダムに、
ランダム、
はい、ランダム、
ガンダム、
ランダムです。ランダム、
ランダム、ガンダム。
あ、ユンさん風船持ってる。
お、いいねいいね。ユンさん風船持ってますね。
ランダムって、
はい、
RU? 違う
な。ランダム、
A ですか。
綴りがですね、ちょっとお待ちくださいね。RANDOM
DOM A わった？
あ、変わりました。スプラトゥーンのあのイカちゃんの帽子になりましたね。か
わ
いい。
ちょっと待って、わかんない、見えないよ。
風船持ちました。はい、風船持ちました。
どこなんだ。すごいな、名前が折原イザヤになってるから。
かわいらしいキャラになりましたね。はい、というわけで、
イザヤが風船持ってるけど。
かわいい、かわいいな。
かわいいキャラになりました。はい、というわけで皆さん準備が整ったところでですね、バトルはスタートしていきたいと思います。バトルロイヤルスタート、うん、はい、さあ画面から消えて、
どうなの、
いいんだろう。
バトルロイヤルスタ
ート、はい、というわけでバトルロイヤルがスタートしました。
そうなの、早く反映してよ。
はい、どつき合いが、早速どつき合いが始まっております。どつき合いが始まっております。まず集中、俺死んだ、真っ先に俺ぶっ殺されたんですけど。
飛行機から降りてきたよ。
飛行機から落ちてきた、
はい、おっと、アリスさん死んだ。
嘘、
ここで残ってるのはユンさんが、ユンさんが生き残ってます。ユンさん生き残ってます。
ちょっとなんだか凄まじいですね。
強いな、ユンさん強いぞ。
おっと、ユンさん外に行って回復アイテムを取得。ミオさんとルナさんとユンさんが最後3人残ってます。ここでドスゲーが始まりました。今体力を残ってるのは、
なんかユンさん強い。
おっと、ここでユンさんまた回復アイテムを取った。そして、
ラッキーすぎる、ラッキーすぎるぞ。
ミオさんが集中リンチ食らうか。これ集中リンチを食らってミオさんとユンさんの一騎打ち。ユン、これはいい勝負だ。ユンさんとミオさんのヒットポイントが若干ユンさん有利か。若干ユンさん有利か。これはユンさん勝つか。
なんかすごいことになってる。
おっと、これで回復アイテムをミオさんが取って、いい勝負、いい勝負。まだ若干ヒットポイントはユンさんの方が有利かな。
なんかもうミオさん凄まじい、バーが
強いな、強いな。
おっと、お、ここでユンさんが回復アイテムの方に、ユンさんが回復アイテムの方に行って、あとちょっと、ミオさんあと一発で死ぬところで回復アイテムを取った。さらに回復アイテムを追い、回復アイテムを取っていく。
画面ガン見しちゃうよ、どうしよう。
強いぞ。
ちょっとミオさんの体力が、ここでミオさんが逆転した。回復アイテムによってミオさんが逆転しました。そこにユンさんの目の前に回復アイテムが降り注ぐ。行くか行くか、いい勝負、いい勝負。本当にいい勝負、本当にいい勝負。
なんかすごいんですけど、
本当にいい勝負。ユンさんとミオさんの一騎打ち。
本当にいい勝負っていうか、これしろ、もう終わるのこれ
かな。
おっと、ここでミリ、ミリ残り、ミリ残り。あーっと、勝者はミオさん、おめでとうございます。
おめでとうございます、おめでとうございます。
はい、
まだ反映してないけど。
というわけでですね、ミオさんおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というわけでですね、
これ楽しい。
ミオさんは、500ゴールドをゲットしました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
めでたい、おめでとうございます。
はい、最初の乱戦で、えらいことになりましたが、
本当だね。
そう、最初の乱戦でえらいことになっちゃいましたが、
ちょっと、
はい、
ちょっと、
はい、はいはい、
今なんか、今ちょっと僕の折原イザヤの位置が、折原イザヤ変態って書いてあったから、ちょっとびっくりしちゃったじゃないか。
いやいやいやいやいやいや。はい、というわけでですね、ミオさんには、王冠を、クラウンをプレゼントしたいと思います。今の
どうやって、
あ、いや、できないのかな、ちょっと待ってくださいね。よっ、とりあえず、なんか欲しい、ミオさんには、なんか欲しいものが、欲しいアバターアイテムがございましたら、それをプレゼントしたいと思います。ちょっとね、クラウンが見つからなかったので、はい、と、うん、いうわけで、
残念だ。
おめでとうございます。
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 現在の所持金はミオさんが、よっ、 530ゴールドで、ま、トップですね。現在トップを走っております。
めでたいな、めでたい。
何するとお金増えるんだっけ。
画面内にいるとお金増えますし、あとその何でしたっけ、バトルロイヤルに勝利したりするとお金が増えます。
なるほど
なるほど。
あとはね、博打になりますが、びっくりマークスロットって打つと、はい、びっくりマークスロットって打つと、自分の賭け金を消費してスロットをして、お金をゲットすることができるかもしれないです、
うん、なるほど、
はい。ゴールドって何に使うの？一応ね、このゲーム何でしたっけ、ゴールドとか使うと、そのゴールドで、アバターの何でしたっけ、装飾品を購入したりするっていうシステムにしてるんですけど、システムなんですけど、
どうやって購入するの？
それがね、そのややこしいので、あのアバター用のその購入アイテムっていうのは全てアンロックしてます、皆さん。あの、
なるほど、
はい。ですので、
なんかスロットしてるよ、
はい。ゴールドは正直、ただのスコアでございます。
なるほど、
ただのスコアでございます。はい、ですです。というわけでですね、あ、当たった、なんかスロットで当たって、あのドバーって出てたりしてる人がいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、というわけでバトルワーも終わったところでですね、今日のお題のコーナーの方に突入していきましょうかね。お題のコーナーに突入する前にですね、ユンさん、宣伝なんかございましたら、ちょっとあらかじめお伝えしておけばいいんですが、ちょうど中間のタイミングですので、ユンさん自身のね配信枠の宣伝とかございましたら、そちらを教えていただきたいと思うんですが、
はい、そう、うん、ミュートゲーになってない、大丈夫かな。普段、
はい、
まあ、さっきもお伝えしたんですけど、ゲームやったりとか、
はい、
歌もやりますし、雑談もやりますし、最近 ASMR のマイクも導入しておりますので、本当に幅広く、させていただいております。ご興味がある方はぜひぜひ遊びに来てください。ユンと仲良くなっていただけると嬉しいです。
はい、ユンさんのですね、ツイッターアカウント、YouTube チャンネルはこちらの放送の概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、ツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。はい、では、後半に突入する前にですね、後半は、お題のコーナーに突入していきたいと思うんですが、ユンさん、まだお時間とかは大丈夫ですか？一緒にお題のコーナー行きたいと思うんですが。
ぜひぜひお話たくさんさせてください。
はい、ありがとうございます。というわけでですね、ユンさん、ここからはですね、はい、今まではまあゲストのコーナー、まあ、ゲストのコーナーって言いつつほとんどユンさんの話してないっていうね、ごめんなさいって感じなんですが、ど真ん中に潜入していただいてるんですが、はい、今回は、この後はですね、ちょっと真ん中のチャットルーム欄を開けたいので、私側かアリスさん側どちらかに寄っていただきたいと思うんですが、どちらに寄られますか、寄りますか。
どちらに寄
りますか。やっぱり運命感じたのでアリスさん側に寄ろうかな。
あ、はい、ありがとうございます。はい、というわけでアリスさん側、アリスさん側にユンさんを、
失礼いたします、
ユンお姉様を
よろしくお願いします。
はい、
ユンお姉様を、
ユンお姉様を、ちょっと待ってくださいね。あれが動かせない、ちょっと待ちください。ちょっと待ってください。文字が動かせない、文字じゃない、文字が動かせない、ちょっとだけ待ってください。本当に、
うん、待つ、ちょっと下のちょろちょろしてんのにこう目が釘付けです。
はい、よいしょ。はい、というわけで、
これめっちゃ目がいく。
サイズ感こんな感じかな。ユンさんと、アリスさん一緒な感じで、もう頭スリスリできるような距離に調整しました。
頭スリスリできる距離。
あー、
スリスリできる声。
ありがとうございます。ありがとうございます。 ナレスさんからいただきました。ありがとうございます。今日も振られました、振られました。はいはい、まあまあ、あ
の、いつもの振られた HR さんは変態。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうしようかしら。
はい、というわけで後半のお題のコーナーに突入していきましょう。後半のお題のコーナーに突入する前にジングル流しとこう。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。に突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。画面向かって左の緑のおじさんでございます。
はい、画面向かって右のツインテールの僕がバーチャルネットシスター包丁姫こと、聖なる力を秘めし混沌女神過去カオスゴッデス星アリセラフィムです。
はい、そして今日の特別ゲスト、ユンさん。
ユンさん、
まーす。ミュートゲ？
ミュートゲ？
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 ミュートゲ？あ、ユンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。相変わらず長い名前が長いってね、アリスさんにツッコミいただいてますが、はい、というわけでですね、今日の後半お題のコーナー突入していきたいと思います。お題のコーナーね、今日のお題はゲームということでですね、はい、画面上にでは画面にはですね、結構そのいろいろと、はい、激しくね、あれさ、激しい動きが見られますが、まあ、あ、ちなみに、びっくりマークボムって打つと爆弾を設置することができます。まあ、そんな話、
先生、アリスがいなくなってるような気がする。
アリスさんどこ行ったんだろう。
一定時間喋んないと消えちゃうのかな。
10分間近く喋らないと消えます。
しょうがねえな。
はい、てなわけでですね、爆弾を設置する方が、ね、そろそろ出てきましたが、今日の
爆弾は吹っ飛ぶとどうなるの。
特に意味はございません。
そっか、ただ吹っ飛ぶだけか。
吹っ飛ぶことによって空に上に飛んでる星を回収するできれば、コインが手に入ります。
あー、ラッキーなやつですね。
ラッキーなコインが手に入ります。はい、まあ、そんなわけでですね、本日の、お題はゲームでございます。ゲームです、ゲーム。まあね、コロコロ需要、コロコロ特需っていうのはまあね、だんだん落ち着きつつはあるんですが、まだまだゲーム業界っていうのは非常に需要がある状態でございます。まあ、半年ぐらい前にね、レトロゲーっていうお題をねやったんですが、今回はですね、もう PC ゲーやコンシューマーゲー、リアルなゲーム、思い入れのあるものからおすすめしたいもの、人生で一度は遊んでほしいゲームなどなど、ゲームに関することを幅広く募集したいと思います。こちらに登場、ここで登場したゲームとかに関しましては面白そうなのがあれば、ユンさんがプレイしてくれるかもしれませんよ。
まあ、ぜひおすすめなゲームを教えてください。
我々もやるかもしれません。はい、というわけでですね、ゲームに対する投稿お待ちしております。ゲームですね、投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイトゲーム版に書いていただくのも OK ですし、コメントとかでですね、コメントとかでですね、何でしたっけ、書いていただければそちらも紹介できると思いますので、ちょっとね、このゲーム面白いよとかさ、このゲームおすすめだぜっていうのがございましたら、ぜひぜひ書いてください。さあ、はい、というわけでですね、いくつか紹介する前にですね、 どうされました、アリスさん。どうされましたか、アリスさん。
いや、はい、すごくこう気になって。
何がですか、何が気になってですか。
いや、画面見ると気になっちゃって。
はい、
なんかこうラジオがおろそかになりそうで怖いです。
まあ、あのですんで、まあ今日限定かもしれません、これに関しましては。
おう、
はい。まあそんなわけでですね、今日の、これ10分で消えるのはちょっと早いなと思いました。はい、今日のお題のゲームなんですが、まあアリスさんがおろそかになりそうなのでアリスさんに聞いときましょう。なんかゲームって言ってパッと思いつくの何かございますか。
ゲーム、
はい、ゲームといえ
ばゲームか。
ゲームですよ、ゲーム。
今は結構アプリが多いんだけど、
はい、
まず、テイルズオブアスタリア、
アスタリア
と、うん、はい、アスタリアですね、
はい、
とあと、なんだっけ、あれあれ、ホームスケープ。
あ、ホームスケープね。あの、なんでしたっけ、
スリーマッチパズルだけど広告を見ると全然違うっていう。
そう、広告を見て、
これですね。
そう、
行くと、
でそのホームスケープが出したアンティークハントっていう、
は
い、
はははは、
なんだろう、あの時間内にアイテムをこう書いてあるアイテムをタップタップして探すやつ。
ほうほうほうほうほうほうほう、うん、
間違い探しじゃないですけど、うん、そんな感じですけど、
うん、
間違い探し、
間違い探しみたいな感じですか。
あ、そうそう、そんな感じだけど、多分その絵を描いた担当の人がずっとやってたヒドゥンシティっていうそのタップゲームの人じゃないかなっていうようなアイテムの多さと、
はいはいはい、
あの画質のすごい素晴らしい、このなんだろう、質全然本当にわかんないっていう感じの、もう素晴らしい絵で作るんだけど、どう見てもその出てくる主人公が、
はい、
ホームスケープのオースティンっていうキャラクター動きが同じなんで、
なるほどね、
なんでオースティンでやんなかったんだろうって思いながらやってる。
はい、あ、中村さんこんばんは、お久しぶりでございます。いらっしゃいませ。
お久しぶりです。
まあでもあれですよね、その何でしたっけ、広告詐欺というか、広告詐欺のゲームとかだったらさ、最近だとさ、うん、戦士か勇者か分かんないですけど、その勇者がその数字の多い方にこう行って敵をやっつけていって数字をどんどん大きくしていくみたいなゲームあるじゃないですか、広告でよく出てくる。
あのね、自分よりも小さい数字の相手と戦って、
そう、
もぐもぐって数字が増えていくやつね。
そう、あのゲーム見てたらね、
うん、
自分よりあからさまに数字の多いところにこう持っていったりするんですけど、お前数字の大小も分かんねえのかみたいな感じのね。
あの広告を見ると、
はい、
絶対ですよ、なんでそこでみたいな。
そう、
あれわざと間違えるのがなんかね、
うん、あれはそのうち面を越していくとすごく難しくなるのかなと思うけど、でもなんかあれだけ見ると数字の低いやつを相手にすればいいだけじゃんっていう。
あ、ちなみにあのゲームもあの広告をクリックして、ゲームの先に進むと全く違うゲームやらされますんで。
そうなんだ、そうなんだ。
はい、全く違うなんか陣取りゲームですね、確か。
へ
え、はい。アリスさんジャックポット当ててるじゃないですか。
え？
スロットで。
ジャックポット？
はい。
はい、
まあそんなわけでですね、まあそんな広告詐欺というか、そういったゲームね。なんか結構今でもいろいろと出てますからね。そう、あと何でしたっけ、ピン抜きゲームとかね。
ピン抜きゲームね。
ピン抜きゲームね。
あのあれもさ、
はい、
なんか溶岩が上にあって、で前にサメがいて、でサメのところに溶岩をやるんじゃなくって、なぜか自分が浴びるっていうなんか広告を見るじゃないですか。
そう、あれもね、
いますね、あります。
そうはならんやろ、うん、みたいな感じのね、
うやーってするの。オースティンもさ、なんかお風呂の蛇口で泥だらけかなんか汚れてるオースティンが、
はい、
綺麗なお水が欲しいよみたいな感じでお風呂の前で手をこまねいてるのに、わざわざ泥水が入ってくるって、うおーっていう。
いやでもね、あのゲームもそうなんですが、例えばピン抜きゲームで思い出しました。
そう、
私とね、アリスさんが以前プレイしてたクラフトピアってゲームあるじゃないですか。
うん、
あのゲームのダンジョンの中にピン抜きゲームが実装されました。
マジで？
はい、一部
ちょっと抜きたいんですけど。
一部ダンジョンでピン抜きゲームが実装されましたので、今度ピン抜きゲームを探しに行く配信しましょうか。
うん、ね、
はい。まあそんなね、コメントでは広告と違うゲームあるあるよねってね、竹さんもありがとうございます。はい、ミノタウロスってなんだろう、ミノタウロスのゲームなのかな。
まあ、そう、なんかそれも確かピン抜きゲームのあの、
はいはいはい、
あの宣伝してるやつ、なんか鎧着たお兄さんがピン抜きゲームでこう、
はい、
こう敵がちょっとやられるとニヤニヤするんだけど、自分の方に来るとうわーってなんか死んじゃうみたいな。
そう、よくありますよね、本当。あの、わざとお姫様の方にこう毒を持って行ったりとかさ。
残酷ですよ、あれは。なんか
あと最近さ、広告で見るんでしたら、うん、何でしたっけ、あのファイティングニモみたいな魚を救うゲーム見たことないですか。
それもあのホームスケープのチームです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。あの、トゥーンブラストっていうやつかな。
え、トゥーンブラストはまた別でしょ。
そうだな、トゥーンブラストともう一個あるんですよ、その金魚のが。
身
の、
あの、フィッシュダム、
熊の身の。
フィッシュダム。
あ、フィッシュダム、そうそうそう。
ね。あれ、全部別の違うようになゲーム見えますけど、実際にプレイしてみたら同じようなゲームだったりするんですよ、ね。
みんな、スリマッチャー、でも、アンティークハントの、ハントだけは、あの、タップタップゲームだったんです。
まあ、そんなわけでですね、いやー、不思議な。あれ、広告費と、採算取れてるのかな。
あのね、
うん、
不満なのが、
はい、
ホームスケープで、
はい、
オースティンの悪夢って言って、
はあはあ、
いきなりこう夢の中のオースティンが廊下を走ってたら穴が開いてるんで、何を使って直しますかみたいなのがこう選択をしていくんですよね。3つか4つ選択するとゴールって悪夢から解放って言うんだけど、
はいはいはい、
アンティークハントの方も、ま、なんだっけ、主人公忘れたけど、マークだったかな、マークの悪夢とか言って、
うん、同じゲームがあるわけですね。同じ、
なんか全て同じなんで、なんかなんでオースティンじゃないんだろうってやっぱり思っちゃうんですよ。
ちなみにオースティンっていうのはよくあの広告に出てくる、ハゲヅラヒゲ親父ですかね。
そうです。うん、あの優秀な執事なんですよ、彼は。
なんで彼を主人公にしたのかっていうのが謎のところでは、
そういう設定があるんだ。
執事らしいです。
そうそう、執事で、実家の方に帰ってきたら実家が、家がボロボロで、で両親はこの家をもう売っ払って出ようって話をするんだけど、オースティンはこの家は思い出がたくさんあるから両親の気持ちを変えなきゃって言って家を直していくんですよ。
そんなストーリーだったんですね、あれ。
そうなんです。それで
スリーマ
ッチ、パズルをやって、
パズルをやって家を直すわけですね。
そう、床を直したりとかどんどん進んでいくんですよ。
はあ。
でイベントがしょっちゅうあって、ハロウィンとかで、その時にはもうアイテムを別のポイントでこうアイテムを購入して、どんどん庭とかをハロウィングッズで埋めていくっていう。
いや、そんなゲームだったん、そんなストーリーだったんだ。
だけどもう今とりあえずパズルだけ解いてるだけで精一杯なんで、ストーリー進めてなくて、
はいはいはい、
ポイントめちゃめちゃ溜まってるんで、本当にあのどこかでちょっとあのオースティンの配信だけ、あのストーリー読むだけみたいなのをやりたい。
なるほどね。ミオさんが、ミオエンジェルさん、広告と同じゲームってネットゲームで基本大型ゲームしかないですよね。そうですね。まあ、ネットゲームでもなんか意外とね、違うかったりするっていうゲームもありますけどね。はい、コメントでいただいた、ものをいくつか紹介していきたいと思います。桜田さんからいただきました。やっぱ馬娘でしょ。いや、馬娘すごいですよね。
馬娘かわいいですよね。
めちゃめちゃ売れてますよね、あれ
ね。え、売れてる。
例えば馬娘でさ、思い出したんですけど、はい、馬娘のね、公式からですね、はい、ついに 二次創作ガイドラインが改定されたんですよ。
おう、どんな風に？
はい、発表の内容によりますと、まあ、最近はね、現在著しく競走馬のイメージを損なう二次創作が見受けられるということで、ガイドラインでですね、明確に、まあ、本作品または第三者の考え方や名誉などを害する目的のもの、または暴力的グロテスクなもの、または暴力的グロテスクなもの、性的描画を含むもので、政治宗教信条を過度に支援する、または貶めるもの、反社会的な表現のもの、第三者の権利を侵害しているものが、NG と明確に出されました。
お
う、そう、今まではね、なんか、そういった競走馬のイメージとかを損なわないような二次創作みたいな感じのガイドラインだったんですが、
うん、
そう、エッチなのはダメだよっていう明確にこうね、明記されるたっていうね、っていうのがそのちょっと前にニュースになりました。
はい、
まあ、これに関しましてはやむを得ず法的処置もするっていうね、ですです。
なんかさ、
はい、
僕ナリチャの方とかで、
はいはいはい、
全キャラナリチャっていうところだと、うん、やっぱりウマ娘の子とかいるんですよ。
はいはいはい、
それでなんかミホのブルボンとか見て、結構昔のも出てるんだなって思って、
はあ、はあははあ、
僕的にはシアマゾンが好きだったんですけど、
はい、
出てるかな。
まあこれはね、私もウマ娘自体はプレイしてないんでわからないです。
ちなみにダイスシャワーが出てきてた時にはちょっと泣きそうになりました、僕。
あ、なんで？
ダイスシャワーは、
はい、
骨折しちゃってね。
はいはいはい。
で、そこで、まあ、射殺なんだったんですよ。
あー、まあまあまあ、競走馬とかはね。
そうなんです。足が命なんで。
そうですよね。
うん。ちょっとショックだったの。うわーと思って。
そう、最近ね、あれなんですよ、そのウマ娘なのに、そのチキンレースが行われてたんです。
馬だけど鳥、
馬だけどチキンレースが行われてたんです。どこまでそのギリギリを攻める的なね、
なるほど、
のが行われて、でついにね、何でしたっけ、馬娘のキャラを名乗ってはいないものの、
うん、
どう考えてもそのキャラだろうってキャラの、いわゆるエッチッチーな同人誌とかが、うん、チラチラと出だしてきたって感じですね。
ああ、なるほどね。
結構ね、その、
出すよね、みんなね。
そう。で、そうなると、ちょっとね、他のゲームとかに比べて、オリジナルのキャラとかなら、まあまあまあ、制作者が目をつむっときゃどうにかなったりはするんですが、うんうん、
まあ実際いる馬だからね。
そう。だからね、結構、なおかつ、いわゆるその馬主さん、
うん、
のパワーがすごいんですよ。
ああ、確かにね。
だからもう鶴の一声で使っちゃダメって言われたりとか、
うんうんうんうん、
あと法的処置取りますとかって言われたら、
そうだよね、そう、
馬主さんってすごいですからね。
うん、
ですね。まあまあ、
また、
はい、
それを思い出したんだけど、
はい、
よくほら、バスケのゲームとか野球のゲームとか、実際いる選手使うことあるじゃないですか。
はいはいはい。
それに対しての何かこう BL 的なものとか作る人いなかったのかな。
いや、私、何でしたっけ、あれあったじゃないですか、何でしたっけ、
どれだどれだ、
プロ野球のゲーム何でしたっけ、
うん、
思い出せない。
スタジアム、スタジアムじゃなくて
何でしたっけな、育成できる
パワープロ、
パワープロか、そうそうそう、パワープロ思い出した。
おお、
はい、ありがとうございます。そのパワープロの丸っこいキャラあるじゃないですか、うん、まん丸のキャラ、うん、
ありますね、
うん、あのキャラのあのキャラまんまの、グンツほぐれつな同人誌を見たことがあります。
そう、丸っこいキャラでですか？
丸っこいキャラです。まのまんまです。
何か辛いものがある、
どこに需要あんのみたいな感じのね。
え、読んじゃったの？
いや、なんでしたっけ、表紙とかそういったんが見たことあるってだけでございますが、あれで需要あるんだみたいな感じのね、
うん、
はい、ミオさんから、パワプロくん変態だー、ミオさんじゃないですよ、ナナシさんから変態だーってねコメントいただいてますが、
変態だ
ー。そうだからね、まあ何でしたっけ、最近のはちゃんと選手団に許可取ってるらしいですけど、まあ昔はほら選手の名前をそのまま使えなかったからそれをもじってたりしてたじゃないですか、昔の、うん、ね、ゲームは。ですんで、まあでもあれってさ、結局その野球選手の同時、うん、ゲームの同人じゃなくてそれをやると野球選手の同人になっちゃわない？
うん、
ですよね。だから、うん、馬娘で言うと馬同士が絡む。はい、
だからさ、
うん、
ね、実在の人物のゲームから、うん、そういう本ができたってことは、
うん、
要するに大間さんでもそういう本ができちゃうってことだから。
そうですよね、
まあ、どの世界でもそういう本が、薄い本出ちゃうから。
出ちゃいますよね。
そうなんですよ。でそこで僕ちょっと気持ち悪いなって思ったのは、
ほうほうほう、
バーチャルネットのこの VTuber さんたちですね。
VTuber の、
まだ
はい、
そうなんですよ、その企業さんの VTuber さんたちとかでも、なりちゃでも、うん、その なんでしょうね、なりきりしてる人、あと実況系のなんだか、はいはいはい、なんか普通の人物のなりきりしてる人、
はい、
なんかこうやっぱり 3D というか3次元のなりきりってちょっとなんか辛いものがあって、
まあ、
芸能人なりきりとか、
はいはいはい、
しかもその何、芸能人の男同士でこうラブラブになっちゃったりとか、
まあ、あれですよね、おそらく、いや、まあこれも分かんないですけど、
うん、
まずその生身の人間って中身変えれないじゃないですか、
うん、
中身変わらないじゃないですか、
うん、変わんないですね、
変わんないですよね。そのアイドルでその顔だけで声だけ別人っていうことないじゃないですか。
うん。
で、アニメのキャラとかって、
うん。
まあほとんど声優さん、まあこのキャラにはこの声優っていう一括りにはなってるかもしれませんけど、
うん、
中身変わることやっぱあるじゃないですか。
そうですね。亡くなられたりとか、
そうそうそうそう。
あとコナンの神谷さんなんかはちょっとお金の問題で降りちゃったので、他の人が変わったりとか、
そうそうそう、
たんで、うん、
で、まあ逆に言うたらそのアニメキャラとかって言ったら、まあ、うん、極端な話さ、中の声優さんを、うん、中の声優さんを別の人が、てかむしろ自分がやるっていうパターンも全然いけるかもしれないじゃないですか。
うん。
で言うたらそのまあ、VTuber さんはその中身変わることもありますけど、
うん、
基本変わったら荒れるじゃないですか。
うん、
そうですね。
だからその、
うんうん、
いわゆる中身を変えやすいものはなりきりとかしても違和感が出にくいっていうんじゃないかなって思ったりするんですよね。中身が普通は変えられないものの中身になりきるっていうのは、うん、なんか違和感があるって感じになっちゃうんではないかなって思ったりするんですよね。
じゃあ普通の実況中継してる、
はい、
はいはい、
リアルの人間のなりきりは、
なりきりはそれもちろん私はものすごい違和感出ますね、
うん、その僕めちゃめちゃ生々しくて嫌なんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、だからそれは結局その人間と中身、言うたら中身を変えれないからそこが変わってるから違和感が出るんじゃないですかねって思ったりするんですよ、
うん、なるほど。
なりきりやってる人ってなんかそういうアイドルの人たちってもう偶 世界になってしまうので、なんか二次元と同じ錯覚をしてやってしまうのかなって思って、で普通のって言ったらおかしいんですけど、から見るとおかしいなって思うのは多分そこだとは思うんですよね。
なるほど、
はい。
僕はナリチャとかはすごいたくさんやってるんですけど、
はいはいはい、
なんかこうなんだろう、その二次三次とか、
はい、
なんかバーチャル世界のこういうキャラもやっぱり中身が見えてしまうというか、
そうですね。だから
なんかこう声優さんと違ってこうプロっていうような感じのジャンルじゃないじゃないですか。
どちらかというと、まああの声優、よくアニメキャラの中身は声優さんって言いますけど、 V さんの中身は魂ってよい表現されます、されるじゃないですか。
うん、なんかねやっぱね違うなって思うんですよ、その役者ではないので。
うん、
なんとなくなんとなくやっぱり生々しくて嫌なんですよ。
だからあれですね、そのいわゆるアニメの声優さんに VTuber が採用されたってした場合、 VTuber の名前が声優欄に載るんですよ。
まあそうだな、
そう、うん、
そうですよね。
その VTuber の中の人の名前がクレジットに載るわけじゃないんですよ。
うん、うんうんうん、
だからまあまあその何でしたっけ、某でっかい、某でっかいふんふんふんふんふんさんなんかは中身が入れ替わった時にあれそれってあのアニメでその V さんの名前で声優さんやってるのに中身変わっちゃってるね、あれこれどういうことみたいな感じで違和感になっちゃうのかな。まあ声優の VTuber さんとかもいらっしゃいますからね。だからその辺はまあまあまあまあまあ分からんところではないですが、ゲームの話しよう。
そうだな、
ゲームだ、
しちゃった、
ゲームの話しよう、
ね、僕が飛んだね。うん、いつものことだ。
はい、というわけで来ているコメントの方を読んでいきたいと思います。
うん、
はい、よいしょ、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナー皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
泉の一押しのゲームはもちろん大公開じゃオンライン DOL ですが、他の訓練されたリスナーの方々が投稿されるであろうからここは省略ということで、最近任天堂さんの公式の新型スイッチの抽選販売に当選しましてね、買ってしまいました。おお、おめでとうございます。新型スイッチを使ってみた感想、舐めてたわ、有機 EL ディスプレイめっちゃ綺麗、特に黒色が締まって見える、画面がすごく鮮やかですね、画面も少し広くなりました。それに伴い本体の上下の長さは同じですが左右に少し長くなりましたね。そして少しだけ本体重量が重くなった感じがします。また本体のメモリーが 64GB に倍増したのでデータがたくさん収納できるので容量不足にはなりません。あと有線LANポートは、追加になった有線の LANポートは使ってないですが、うちの Wi-Fi の電波強度が強いので完成無線回線が安定しているので、 Wi-Fi が不安定な家には有線LANポートがありがたいでしょうね。その他のスペックは旧スイッチと同じなので操作感も変わっていないです。非常に満足度が高いです。抽選販売当選してよかったということですね。 おめでとうございます。
どう、
うん、
いいね。
有機EL ディスプレイ、そうなんですよね。あの液晶画面って液晶画面の後ろからバックライトで照らしているので真っ黒もどうしても光って見えちゃうんですが、有機EL はそこが非常に改善されてめっちゃ鮮やかに見えるっていうのはありますけどね。はい、でおっと自慢話がなくなりましたが、ここから本題のスイッチのゲームソフト、最近よく遊んでるソフトは集まれ動物の森、通称あつ森ですね。大型アップデートが今月ありまして、そうですね、なんか今月ありまして、いろんな VTuber さんも配信しておりました。追加攻略機能要素満載でございます。ここしばらくあつ森は放置していたのですが、NPC の動物たちが、泉さん、3ヶ月間もどこに行ってたの?と聞いてくるし、本体の時間操作はしてないので、リアルの時間で数ヶ月ぶりに多分遊んだのでしょう。3ヶ月ぶりの我が家は G が大量発生しておりました。
だよね。
カサカサって音が部屋中から聞こえてくるので一匹じゃない。アップデートで博物館の中に喫茶店が作られるようになりまして、早速行方不明になった喫茶店のマスターを無人島で探してきて開店しました。喫茶店は落ち着いたシャレオツ空間でゆっくりとマスターの入れてくれたコーヒーを味わえます。その他追加コンテンツはたくさんあるんですが、長くなりそうなので続きが気になる方は下記アドレス先の任天堂さん公式サイト、集まれ動物の森 のページをご参照くださいませ。めっちゃ楽しいですよということでございますが、そうなんですよね、そのあつ森時間経過がリアルで経ちますから、
うん、
そうアップデート前に遊び終わって、いろんな V さんもねアップデート後に配信をしてたりしてたんですが、
うん、
雑草畑になってて、ね、阿鼻共感してる図方結構いらっしゃいましたね。
だよね、
そうなりますよね。いやでもあれですね、3ヶ月間もどこ行ってたのって言われるのはちょっと嬉しい、嬉しいっちゃ嬉しいですよね。
覚えててもらえるのは嬉しいですね。
そうですね。まあでも逆に気軽にやめれない、続けなければいけないっていうある意味使命感的な部分も出てくるっていうのもあるかもしれませんけどね。うーん、ユンさんはあつ森とか動物の森シリーズとかプレイされたことありますか？
唯一やったことがあったんですよ。
ほう、
あのゲームキューブの時に初めてやりまして、
はい、はいはいはい、
あの時は家族みんなであの自分の家を持ちまして、みんなでお金の工面をし合ったりとか、図鑑を埋めるために頑張ったりとかっていうのはしてましたね。
はあ、なるほどね。だからいわゆるゲームしたっていうゲームはプレイあんましたことなくて、なんかいわゆるそのスローライフ的なものは、まあ、プレイしたことがあったって感じなんですかね、ユンさんってもともと。
そうですね、あとはちょっとパズルゲームみたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
ヒクロスみたいな、
うん
うん、とか立体パズルみたいなとか、はい、ああいうのはやってたんですよ。
なるほど、
あの親が好きでやってみっていうのでそれはやってたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
ただそのもう本当にマリオとかそう全然やってこなかったですね。
アクションゲームとかやってきてない。
そうそうそうです、そうです。
ユンさんでしたらぜひぜひおすすめのアクションゲームがあるんですが。
何ですか？
洞窟物語ってご存知ですか？
え、知らないですね。
プレイステーション、ごめんなさい、 PC でフリーで PC でできます。一応任天堂スイッチやDS 版もあるんですが、うん、ぜひぜひ PC 版の洞窟物語。
洞窟物語、は
い、面白いねあれ。
フリーゲームでございます。まあね、ロックマン系の横スクロールアクションのゲームなんですが、
はいはいはいはい、
昔ながらのドット絵のアクションですね。マドムの森やベクターさんからダウンロード無料でプレイできますので、洞窟物語これ結構歯応えありますんで、ぜひぜひやってみてください。すごく面白いですよ。
あります、ぜひぜひ調べます。
調べてみてください、これは本当に、
はい、
ちょっと私もねどっかのタイミングで配信でしてみたいなって思ったりもしてる感じのゲームでございます。はい、では次行ってみましょう。あ、その前にコメントがいただきました、ありがとうございます。泉式部さん、雑草抜きもしてましたね、大変でした、確かにね。はい、で NPC のタヌキが主戦度で悪いやつなんですよ、追加コンテンツ攻略で大金かかってプレイヤーみんな泣いてますってことでございますが、ゲームキューブ懐かしい。せいはその最近だとゲームキューブどころプレイステーションとかもなんかレトロゲーの部類に入るらしいですね。いやー怖い怖い、時代の流れの言うというのは怖いものです。では次行きましょう。エフマラさんからいただきました、ありがとうございます。ゲームといって思い出すのはリアルなカードゲームや FPS、サバゲーといったものが中心の生活を送っていた関係上、電子上のゲームで死ぬほどやり込んだことはあまりないのですが、依頼があってキャラクターを演じることが多くはあり、そのゲームを上げていきますと、ファイアーエンブレム聖戦の系譜に登場する平民シスターのマナ、FF10 シリーズに登場するユーナ、名前の由来が同じ FF のユーナと同い年、2001年の17歳らしいですね、艦隊コレクションの登場するアキツマル、まあ、これらの、コスプレをすることが多いのでといったキャラクターを演じることが多くあり、最近はアキツマルを演じることが多くあったりします。あとは海外の FPS のゲーム、敵や味方のキャラクターのモデルとして登場していることもあるのですが、もしかすると出会っていらっしゃる方もいるかもしれません。 馬上からスナイパーライフルを狙撃するというスナイパーライフルで狙撃するというモーションをできる人があまりいないため、アクションのモデルとして使用されていたり、投影されたキャラが登場したりしていたりします。なるほどね。
うん、
馬上で狙撃となると結構候補が絞られるんじゃないですかね。
うんうん、
いや最近そのゲームとかっていろんなモーションってさ、モーションキャプチャーで撮って、そっからモーションを作るっていうのが最近そのゲームを作るときに多いんです。 Apex Legends なんかもね、そのモーション走るモーションとかもね、そのスタジオで、うん、全身にこのトラッカーをつけて撮影してるっていうのね、そんなんがあったりするんですが、まあさすがに馬で走りながらスナイパーライフルで狙撃するっていうのは、いや格好だけはできるかもしれませんが、実際に撃てる人っていうのはリアルな格好っていうのはなかなかね。
今実際に想像しちゃってちょっとえってなったよ。
え、
実際撃てる人か。
だって それって狙撃じゃないじゃんってちょっと思ったけど。
でも遠距離から撃つとなると
狙撃ですよね。いやだってそれってやぶさめじゃん。
まあそうですよ、そうです。でもやぶさめも弓での狙撃なんじゃないですか。
そうだけど
狙撃といえば狙撃。
そうですんでね、馬で走りながらスナイパーライフルで狙撃するっていうキャラがいたら、ひょっとしたら F マナさんが、モデルになってるって可能性もあるかもしれません。探してみるのもいいかもしれませんね。はい、そして、コメントでさくらんさんがいただきました。そういえば最近プラネットサイド2やってねえなっていうね。お、出ましたよプラネットサイド2。これもやりたいですよね。
全然開いてないよ。
はい、ちなみにプラネットサイド2っていうゲーム何のことかという、ヨンさんにも分かりやすく説明いたしますと、超大規模 FPS です。
FPS なんですね。
一人称視点の FPS なんですが、いや最近ほら大規模ねバトルフィールドの新作が出たじゃないですか。あ、まあご存知ないかもしれませんが、バトルフィールドの新作が出たんですが、いわゆるその兵艦あり乗り物あり、空あり地面ありみたいな感じの、建築ありみたいな感じのね、何でもありの大規模 FPS、規模に関しましては、300対300対300です。3陣営に 300対300対300、3陣営に分かれて1個のバカでかいオープンフィールドのマップでドンパチするゲームです。
広
はい、ですんでね、まあ昔のゲームなんでね、最近はそのプレイされてる方は非常に少ないとは思うんですが、まあゴールデンタイムに行くと普通にサーバーに入れないぐらい人は集まったりはしてます。まあそういったね、
人気なゲームだ。
人気かどうかは微妙ですね。
あら、
はい。もうだってもう何年前のゲームやねんって話になりますからね。まあそういった、一応ね、同時プレイの FPS ではギネスに載ってたりするんで、それを超えたゲームってなかなかないです。はい。Apex Legends なんかも、あれバトルロイヤル60人じゃないですか。
ああ、ですね、60人。
そう、60人ですけど、100人。そう、だから何でしたっけ、ゴールデンタイムの激戦区なんかに突入するともう100対100みたいなのやってるんですよ。もうApex Legends ってプレイヤー1人が結構ね、レジェンズだけあってヒーローのように活躍できるんですけど、もう100対100の戦場に突入しようものなら、一般兵なんかただの増強ですからね。その辺のうぞうぞうのようにボコボコ死んでますからね。すごいっすよ。そう、グレネード、手榴弾が1個ポンってコロコロコロって転がってきて、ドッカーンってやったら、それだけでその10人ぐらいパタパタパタって倒れたりするような、そんなむちゃくちゃなゲームでございますがね。はい、まあバトロワでしたら Apex より前に流行った PUBG があるんですが、それなんかもマックス100人ですからね。そういう規模で考えれば 300VS300VS300 ってめちゃめちゃな規模だと思います。新作の、バトルフィールドの最新版も、マックスは、128人ですかね。64対64っていう試合らしいんですけど、いやそれに行くしても、規模だけはぶっ飛んでる めちゃくちゃなゲームでございます。まあ興味ありましたら、フリーでプレイできますのでね、なんか広めていきたいなって思ったりもしてますけどね。はい、では続いて、ファンネルね半弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか久しぶりじゃない？
あ、お久しぶりでございます。こんばんしゃ
ー。こんばん
は。ゲームというと90年にファミコン版のファイアエンブレム暗黒竜と光の剣をプレイして以来ハマり、現在に至るまで課金ゲーのヒーローズを除いてやり込んでいるエンブレマー31年目を送っているけど、それ以外に記憶に残るゲームというと、ファイアエンブレム、シミュレーション RPG っていうジャンルを確立したゲームですね。音楽の出来に感動したもの、イース、おー、太陽の神殿、これもファミコンですね。アクトレイザー、スーパーファミコン。これアクトレイザーの音楽なんかファイナルファンタジー4の BGM 曲を作り直すことになってしまったきっかけになったゲームですね。ワギャンランド、ファミコン、作品の世界観に感動しまくったもの、ドラクエ2、3、4、ファイナルファンタジー2、3、5、6、9と10、あれ4と7が飛んでるぞ。
僕は7がいいのに。
やり込みまくったゲーム、エキサイトバイク、懐かしい、ファミリージョッキー、懐かしい、燃えろプロテニス、懐かしい、声は君に PCE、 F1 サーカス、PCE、 超人ウルトラベースボール、ファミコン、スーパープロフェッショナルベースボール2、スーパーファミコン、G1 ジョッキーシリーズ、三国志4611、信長の野望シリーズ、提督の決断、メタルマックスシリーズ、バーガーバーガー、サカツクパワープロ、泣いたゲーム、メールドラマ鍛え、これアプリゲームですね。あ、これは私知らないですね。考えまくったゲームは神宮寺三郎シリーズ、ファミコン探偵クラブシリーズ、サンマの名探偵、うわー、これで懐かしいって言える人間は、かなり、インターネット老人会に片足突っ込んでますね。はい、
ちなみに、
はい、
新宿公園殺人事件の
ほう
ゲーム企画&キャラクター設定をした方とはお友達です。
なんと、はい、うどん伯爵さんは
お知り合いが、
イース太陽の神殿名作やな、もう何十年も前のものばかり。
僕さ、
はい、
X68000 の初代のさ、
はい、
機械を兄からもらってから、
うん、
あの5インチディスクの、
はいはいはい、
ゲーム、
うん、
で、なんか話したことあるけど、
うん、
ロード・オブ・リング、あ、違う、ザ・リング、あれ、ちょっと名前忘れたけど、
はい、
あの日本語対応したのはいいけど、
はいはいはい、
もともとがこう海外のゲームで、
はいはいはい、
さようならをするときには、うん、ひらがなでコンイって打たなきゃいけなかったんですよ。
はいはいはい、
で最初コンイってなんだろうなって思ってたんだけど、
うん、
キーボード見たら、うん、バイバイのバイ、
うん、
バイがコンイだから、あ、コンイってこれなんだと思って、なるほどね、なんでこの世界は挨拶がコンイなんだろうってずっと思ってたの。
まあでもそういう意味だったら終了させるそのコマンドが円 E で円 E って言われたのもあったりしましたけどね。はい、月見はこむちゃん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
うどん伯爵さんがアリスさんの人脈がすごいということで、あと他にはコメントでトランスフォーマーコンボイの謎で痛い目を見たのは自分だけではないはず、ひえー、コンボイの謎、
コンボイの謎、
X68000 多分ロードストー戦記と言ってますが、
あ、ロードストー戦記はやった。
まあ、続き、二半弱調査団に行ってみましょうね。チャレンジを繰り返し挫折したものや強検索でクリアしたゲームは、感触玉勘太郎、東海道53次、ファミコンはミクリア、ドラゴンスピリットアーケード、フォリオスアーケード、ルパン三世カリオストロの城ファミコン。はあ。 あ、ちなみに、コメントでちょっと、一部来てるんが、よ、こちらはお名前、
チョウソカベモトチカ。
なんて読むんですか、これ。
え、チョウソカベモトチカじゃないの？
チョウソカベモトチカ、モトウヤさん？初めてバイトの給料で買ったゲームは、モンスターハンター3。ああ、モンスターハンターか。はい。妄想を膨らませたゲームは、ストリートファイター2ダッシュ。キャミーですね。SNK の知らんぬいマイヤ、マリーキング、マチュア、リアン、B ジェニー、アンゲル、バーチャルファイターシリーズのサラ、ソウルキャリバーシリーズの、ソフィー、ティアや、アイビー、鉄拳シリーズのニーナ、メタルギア、ドラゴンアイズ、マーシャルエイジ、メタルアイといったところが大学時代までにハマっていたゲームだったりします。なるほどね。高知で一番有名人らしいですね。うどん伯爵さん、ゲーム版のルパン三世カリオストロの城も相当に古いタイトル。はあ、はい、ありがとうございます。はい、ちなみにですね、続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ちなみにその前に聞いておきたいと思うんですが、ネハンジャクチョウさんが言ってた、ゲームでなんかピンとくるもんってあったりしました？アリスさんじゃないですけど、ユンさんに聞いてみたい。ファミコン
のね、はい、あのねなかったな。
なるほどね。まあ、ドラゴンクエストとかまあまあ名前はそれはもちろん最近まで新作が出てますからね。わかるとは思いますけどね。あ、
そうですね。
なるほど。さすがにね。まああとほらパワープロとかも最近もありますからね。
ですね。パワープロとかは名前は知ってるんですけど、やったことはないな。
なるほど。はい。ではサンミッシェルさん、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
積み上げが全然減らないサンミッシェルです。他の人と被らなそうな思い出をちょこっと探してみました。アーマードコア、アーマードコア VD の PV、アーマードコア5の発売、VD が決まり、PV 動画が某ニコニコ動画にアップされたのですが、そのオペレーターの子が敵の数が少ない楽勝ですというシーンがありました。途端に流れる嘘つけとか、どうせ増援が来るんだろうとか、騙して悪いが仕事なんでな、とうとうのコメントの嵐。作り手とファンが一体になった瞬間を見た気がしますですね。で、アーマードコアシリーズで楽勝ですとかね、簡単な仕事だとかね、そういったのが来ると絶対ね嘘つけもうね、絶対増援来るしね。
うん、
まあこれはね、もうアーマードコアシリーズやってる方ならもうね、もう様式美ですね。はい、カタンの開拓、ドイツ生まれのボードゲームですが、電源ありのゲーム全盛期に日本において非電源系がこんなにも面白いと教えてくれました。テーブルトーク RPG もそうなんですが、人が必ずしも最適解を選択しない、人間同士であるゆえの交渉が楽しかったです。カタンの開拓知らないな。はい、そして人狼ゲーム、今は亡き Z サバで有志による DOL 内の人狼ゲームが行われていまして、あ、私も参加したことあります。そこで説得力の大切さをくる、悔しさとともに教えられました。その時はまさに人狼ゲームがこんなに広がりを見せるとは思いませんでした。私にとっては Z サバの紹介、召喚街の片隅が原点です。昔、皆様はどのようにゲームに付随する思い出がありますか？それでは、ということですね。はい、ついでにコメントも読んでいきます。うどん伯爵さんが、世代があまりにも古すぎるゲームばかりですかね、知らないのも無理ないですとかね。あとさくらんさんが、そういえばテイルズオブアライズとか、そういえばあのスマホ版のね、
うん、
テイルズの新作が結構、
うん、
完全オリジナルのキャラを使用した対策らしいんですが、
うん、
評価はまあまあまあまあ、
え、うんうんなの？
うんうんうん、まあ、うん、 や、まあ、ほら、もう和解されたんですけど、某任天堂さんと、うん、訴訟問題でいろいろとやってた某コロフルさんが制作に関わってるらしいんですよ。
ああ、それは。
そう。ほんで、まあ、いわゆる、あっこはさ、白猫プロジェクトのプニコンとかってめっちゃ使いやすかったじゃないですか。
うんうんうんうん。
でもあれがね、結構訴訟問題をやってる最中に制作をしてたがためか、なんかめっちゃ操作感が悪いとか、でんでんとかでね、なんか結構いろいろと荒れてるのと、
うん、
あと何でしたっけ、結構スマホゲーってさ、テイルズ、アリスさんもやってると思うんですけど、
うん、
過去のキャラが出たりとかっていう、いわゆるファンゲーム的なものが多かったりするんですが、
アスタリアとレイズと、もう終わっちゃったけれども、前にやってたやつは、
はい、
歴代のキャラクターが出てて、あと、あとは今、クレストリアも、一応いろんなキャラ全部出てるので、
そう。で、その新作に関してはもう完全オリジナルキャラらしいですね。
そう、アライズは、そうなんです。オリジナルです。
でも、まあまあまあ、結構、大変いろいろとあるらしいですよ。ということで、はい、まあ
でもさ、
はい、
プニコン形式って結構いろんなゲームであるじゃないですか、同じようなのが。
そうだから、でもまあ揉めないように、でも作ってる最中に揉めてたからプニコン使えなかったんでしょうね、おそらく。
あ、
アライズは末、アライズじゃないです、アライズは末置き系、アライズはあれです、スチーム版の新作ですね、うんうん、そっちはものすごく評価高いです。
なるほど、
はい、めちゃめちゃ評価高いです。失礼しました。スマホのはルミナリアでしたかね、テイルズオブルミナリア。
ああ、
はい、これはちょっと Apple Store の評価とかが現在、まあその評価が全てじゃないですけど、
うん、
現在は回復してる？
え？
回復傾向に。
あ、いや、日本、2.2 でした。はい、アップルストアの評価は 2.2 ですね。現在。
あのさ、
はい、
時間が押してるような気がするんだ。
まあ、多少は。延長してもいいんじゃないですか、今日は。ちょっと。
だってほら、最後にバトルロイヤルやらなきゃいけないから。そう
ですね。バトルロイヤルやらないといけないですね。
そうだよ、みんな発言しといてね。
はい。というわけで、せっかくなのでね、よいしょ、ちょっと更新ボタンを押してみましょう。
うん。
あ、まだ来てますね。読んでいきたいと思います。
うん。
地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
音ゲをやりでしてから結局コンシューマーゲームをほぼやらなくなったチェルミンです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
Windows 95-98 ぐらい頃くらいのエロゲで、グレンとかアスガルド、ゾーン、あー知ってる、というのがあるのですが、主人公以外の味方は言うに及ばず、モンスターが美少女キャラ倒したときは、倒したときは、あれですね、ご褒美 CG。しかし、敵キャラの中にミイラとかマミーとかいるのですが、このキャラ、包帯綾波に激似だったり、ガイナックスからクレームが来なかったのが不思議なくらい似てました。このゲーム、エロアニメにもなってはいますが、ゲームもかなり昔ものなので、入手はかなり至難ではないかと、あとバグがちょくちょくある上に、製造メーカーとかがもうないので、パッチが当てができず、プレイが、死なんか。昔のさ、
うん、
いわゆる美少女ゲームってさ、脇役キャラとかに反剣、脇役キャラどころか主役のキャラにさ、反剣キャラの丸パクリのようなキャラとかが結構出たり、いたりしましたよね。
うん。
懐かしい。いや、しましたよねって、アリスさんわかるのか。
うんうん。
わからないね。これはね。
同意をしたんだよ。
わかる方がいるならわかるかもしれませんが。いや、それこそさ、エヴァが流行ってた時期なんかは、いわゆる綾波もどきとか、アスカもどきのキャラが、うん、エロゲのヒロインに、ヒロインに出てくることなんかよくありました。 同人芸かと思うよ、ね、
あのエヴァンゲリオンは確かエロンゲリオンっていうので出てたよ。
何それ。
本当だよ、検索してみてよ。
マジか。
え、マジだよ、エロンゲリオンだと思って確かタイトル
マジ。そんなのあったんだ。
ええ、あれあったような気がするよ。
新世紀エロンゲリオンありましたわ。
そうそうそうそう、なんかあった
そうなんだ。
ひえーひえー。
とにかくなんかね、こういうタイトルをすべてもじって、なんか他のも漫画もあったけど忘れた。
まあまあまあまあまあね、昔は今だとね、ルドン伯爵さんがおっしゃるように今だったら絶対アウトなやつとかね、それは聞いたことがあるっていうことね。まあ昔のゲームってさ、
うん、
結構その元ネタね、いろんなところから拾ってきてるっていうのがあったんですよね。あのバイオハザードなんかもね、著作権問題で、
うん、
あの訴えられたっていうのがありましたから、
うん、
そう昔なんかは結構ね、そう何でしたっけ、芸能人が登場するようなゲームとかでもその芸能人本人に許可取ってないってことがありましたからね。そう、今ではもう絶対できないような感じ ではございますけどね、うんうん、はい。コンシューマーゲームをやらなくなったおかげか YouTube やニコ動のプレイ動画を見ているとプレイしたくなったゲームがちらほら。ただしソフトは中古ソフトやで手に入れるとしてもハードの方は入手が無理。エミュレーターを使おうかと考えたが BIOS を実機から吸い出して使用する必要があり、どのみち実機が必要になるという。ファミコンやスーパーファミコンとかの互換みたいにサターンやプレステ2とかの互換切れないかな。ネットで転がってるんじゃないのと思われるかもしれませんが、そういうところにある BIOS は、ウイルスが仕込まれていたり、また海外仕様のハードのものだったりして日本のゲームは動作不能だったりするそうです。そういうところでダウンロードしてると逆ハックされて、PC のデータをお釈迦にされたりランサムウェア仕込まれたりとろくなことにならない模様だそうですね。そして何よりもその方法は違法です。なんでやっちゃダメ。実機入手が困難で友人も以前持っていたけど今はもうないとかで残された手段は互換機発売なし。まあプレステファミコンとかはね、まだその技術的に互換機を出す技術力が少なくてもいけたんですけど、まあプレステクラスになると権利周りのガチガチだったりとか技術力的な部分で互換機出すっていうのは難しいかもしれません。まあ新作とかでですね、過去ゲームをアーカイブなんかでね販売してくれるっていうのが一番理想だと思います。私も正直、昔のスーパーファミコン時代のゲームをやりたいがために、スイッチとか欲しいなって思ったりしてるぐらいですからね。
うんうん、
まあ、昔のゲームね、何でしたっけ、スチームとかでね、販売されたりしてるものもあったりしますから、
うん、
まあ、そっち系でね販売してくるのが待つとは思うんですけど、人気のなかったものに関してはやっぱなかなかね難しかったりしますからね。はい、まあ、そんなわけでですね、ユンさんをめっちゃ置いてきぼりにした感じでおしゃべりしてしまいましたが、
全然ですよ、めっちゃ楽しいですよ聞いてて。
これがいつものレイブンズナイト、
これがいつものレイブンズやらかしてしまいましたね。はい、というわけでですね、うん、最後、放送エンディング終わる前にですね、せっかく、新機能導入してますのでバトルロイヤルしていきたいと思います、はい、
皆さん発言してくださいよ一言。
はい、皆さん
参加する人は、
参加バトルロイヤルに参加したい方、YouTube の方でちょっとねニコ動の方ではコメント反映できませんので YouTube の方でですね、発言お願いいたします。ユンさんも登場していただきました、一言で、はい、アリスさんも復活、マシュマロ投げた、マシュマロありがとうございます。マシュマロ読んでいこう、
ありがとうございます。
そういつもねマシュマロゼロ件っていうのが定番ではございますので、せっかくなのでマシュマロを読んでいきたいと思います。ありがとうございます、
ありがとうございます。
マシュマロ、
あ、なんか、かわいいぞこれ、
マシュマロを読んでる間にですねバトルロイヤルに参加したい方は YouTube の方でぜひぜひコメントお願いします。
コメントコメント一言コメント、
60セコンズ、ほうほうほうほう、 Steam のゲームですね。なるほど、
1分ってこと、
60セコンズ、一応ゲームの紹介としてはダークコメディ満載の核爆弾サバイバルとアイテム探しの冒険ゲームということなんですが、こちらは 汚染された世界で洗濯機を選び生還するゲーム、続編も面白い。ハローネイチャー、そんな隣人のおっさんから逃げながら、ハローネイチャー、隣人のおっさんから逃げながら謎を解いていくホラーゲーム。どちらのゲームもエンディングが複数あって、同じような行動をとっても違う流れになったり、自然とプレイヤーの性格が出るので配信を見ている側は面白いと思います。おすすめです。あ、ハローネイバーですね、失礼しました。
ハローネイバー、
60セコンズとハローネイバーですね。これは簡単な選択で、エンディングも変わりつつ、配信で面白い配信向けのゲームっていうことかな。ハローセコンズ、プレイ時間はどれぐらいだろうね。短いやつでしたらね、ちょっとね、あ、60秒なのか。
60秒で終わっちゃうの。
なんかね、結構ね、短い時間で、そう。なんか短い時間で、いろんなエンディングが見れるっていうね、そのゲームありましたよ。確かね、なんか他にもあったんですよね。世界、何分間で、何十秒で世界が滅亡するから、
うん、
その間に、こうね、なんかしろみたいな感じでですね。そういったゲームも ありましたがね、そういった短時間でできるゲームっていうのは配信でやるのも面白いかもしれませんね。
うんうん。
そしてですね、マシュマロ来ています。本日はお世話になります。VTuber のユンさんのリスナーです。本日はユンさんをゲストに呼んでいただきありがとうございます。今回は楽しみに回になると思うので楽しみにしています。楽しんで、もうエンディングの方なので楽しんでいただきましたでしょうか。そしてですね、もう一つコメント。これはミオさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おすすめは、エリオンオンライン。あ、これ聞いたことあるな。
あ、それは私がおすすめしたゲームだな。
なんとエリオン、
エリオン、
PC 向けの新作 MMORPG ですね。エリオンオンライン、これはユンお姉様におすすめされたゲームです。爆ハマり中でおすすめです。ゲーミング PC 用のゲームですね。なるほどね。いやー、これはニョンさんもプレイされてたりしてるんですか？
あ、これも、はい、誘ってもらったんですよ、お友達に。
ほうほうほうほうほう。
一緒にやりましょうって言ってもらって、
うん、
始めたんですけど。
まあ、MMORPG なのでね、配信でもされてるんですか？
配信はまだやってないんですけど、いずれやりたいなと思ってます。なるほど、ね。で、レベルが上がるとマルチができるらしいので。
はいはいはい。
まあ、ぜひぜひやりたいなって感じですね。ってから
配信するっていう感じでしょうかね。まあ、その時はね、ミオさんも一緒にプレイしてみるのもいいかもしれませんね。はい、というわけで、マシュマロありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、
これ、来ているやつ、読み終わったので、皆さんバトルロイヤルのスタンバイはよろしいでしょうか。ではいきます。人数も揃ってるっぽいので、バトルロイヤル行ってみたいと思います。
はい、
行きますよ、行きますよ。
勝手はありそう。
では
頑張って頑張っていただこう。
バトルロイヤルスタートさあ、みんなが消えて、
このラグがもどかしい。
はい、始まりました。バトルロイヤル、私の実況は私 HR がお送りしたいと思います。まずは飛行機から飛び降りて乱戦が始まりました。泉式さんが集中砲火を受けて、あ、俺が HR がもう死にそうです。 HR がもう死にそうです。右残り、先ほどの戦いでは HR が真っ先に死んでしまいましたが、次に死ぬのは、おっと、泉式部さん、爆散、そして HR まだ生きてます。HR まだ生きてます。
お、なんか固まった。
はい、ちょっと固まりました。そして、泉式部、エイチャル爆散しました。あ、まだ生きてます。エイチャルまだ生きてます。うどん伯爵さん、うどん伯爵さんとエイチャルが現在、 バトル中。そして残ったのは折原イザヤと、私折原イザヤと私の一騎打ちでございます。
なんと
逃げる HR、 逃げる HR、 大折原
なんとイブンズナイトが残るとは。
HR のヒットポイントは右残り、逃げる HR、 大折原、逃げる HR、 大折原。そして折原イザヤの攻撃が決まった。HR 爆散。はい、というわけで総勝者は、アリスさんの、キャラ折原イザヤさんでございます。
おめでとうアリス、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとう。
というわけで、このままエンディングに突入していきましょう。エンディングです。
はい、
はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、楽しめた、楽しめましたけど、ユンさんなんかちょっと置いて、はい、途中で置いてきぼりにした感があったんですけど、楽しめたで、楽しんでいただきましたでしょうか。
いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。
もうありがとうございます。
ゲームの話はね、基本的にわからないことばっかりなので、
はいはいはい、
すごいたくさんのゲームを教えていただいてありがとうございます。楽しかったですよ。
まあね、わからないことも要所要所解説を言いながらね、わかりやすく説明できたらよかったんですけど、私のトーク力がちょっと足りなかったかもしれませんね。はい、パーティーパロットがいっぱい降ってます。もう画面がめっちゃ賑やかになってますね。
かわいいな、かわいいな、
かわいいな、
かわいいな。
はい、というわけでですね、改めましてユンさん、エンディング、お別れの前に宣伝とかございましたら、お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、あ、ノイキャンが、ノイキャンが、
はい、
明日っていうかもう日付変わったので今日になりますが、ちょうど先ほども言わせていただきました半年記念になります。 VTuber になって、
おめでとうございます、
う
ん、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
なので記念配信は本日やろうと思っております。9時からですね。
なるほど、もう日付変わってますので本日の9時からですね。
はい、本日の9時からです。
夜の9時からです。21時からですね。
夜の9時からやります。
はい、
でね、ちょっといろいろ告知もできたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひいらしてください。
はい、ユンさんのですね、YouTube チャンネルと、Twitter のアカウント、概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひチェックチェック、チャンネル登録と、Twitter のフォローお願いいたします。
画面が
大惨事、大惨事。
はい、まあ、ついでにですね、こちらの今日来ていただいた方、ついでにレイボンズナイトのチャンネル登録とツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。ついでにね、ついでに。はい、というわけで今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はいつも通り、水曜日にお送りしたいと思いますので、水曜日、24日水曜日ですね、にお送りしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター星尾姫子とアディセラフィムと、
スペシャルゲストのユンさん、
ユンさん、
やばいやばいやばい、ユンでした。
はい、ありがとうございました。というわけでですね、今日も最後まで聞いていただき、誠にありがとうございました。掲示板に投稿いただいた方、コメントいただいた方、マシュマロいただいた方、感謝感激雨あられでございます。失礼しました、感謝感激雨パーティーパロット、ところによって、ボムと星ということでですね、また来週も楽しみにしていてください。今日はこの辺でおいとまさせていただきたいと思います。See you next time. おやすみなさい。
おやすみなさい。おやすみなさい。
おやすみなさい。